今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。ありがとうございます。おかげさまで第70回ということですね。うちの、70回を迎えまして、うちの、キリバンゲッターはですね、今回もこの方をお呼びしております。お名前お願いします。
はい、いつもお世話になります。3代目、ゲームサーバーの中野です。
イエーイ。
別に3代目が好きでも何でもないわけではないんだけど、
もしくはツイッターをご覧ください。
多分わかると思います。金曜日は、はい、埼玉人になってます。金曜日の日が昇ってる間は埼玉人のようです。なぜかというと、名古屋に住んでるのに、ナックファイブを聞くという腹技をしておりますので、そうです。ファンキーなので、埼玉の皆様、皆さん、楽しい放送を聞いてて、羨ましく思います。
本当に番組の埼玉に届いてるかもしれない
ので、はい。いや、いらっしゃると思いますよ。何人かやっぱり、いらっしゃると思いますし、はい、やっぱり、いや、小林克也はね、やっぱり、私は古い、古くから、ZIP FM 聞いてる立場からすると、やっぱり、ホットワンハンドルというイメージがあるので、
そうですね、
やっぱり、ちょっと、そういう形で、ナックファイブのファンキーフライデーを応援しております。
そうですね。確か前回ぐらいもね、この3代目が始まりました。
3代目。はい。そういう感じで。
80回も3代目から始まりました。
だと思いますので。はい。よろしくお願いします。
はい。ですね、この番組は、愛知県名古屋を中心にですね、私、太陽王子ごとしんやすが、独自の線に聞いておりまして、ですね、アナログゲーム関係の情報を発信する番組になっております。今回はですね、二つトピックがございまして、まあ、4月から7月、前回の放送、60回の放送からのイベントの、レポートというか、まあ、感想と、あとは最近ちょっと名古屋はそうでもないんですけど、関東圏と、首都圏ですね、首都圏と関西圏で増えている、ゲームカフェ、ゲームバーの話を、中尾さんとお話しできればなと思っておりますので、よろしくお願いします。
長くなると思うよ。
そうですね。開店までに終わるようにしましょう。
まあ、どうにかなるよ。
はい、じゃあ、今日はですね、開店前のゲームストアバネステ
ナーで。8月9日10時5分
です。ですね、12時までの2時間がっつりと。
はい、いいでしょ。いいですよ。
思いますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。ではですね、トピック1の方ですけど、まあ、前回が多分3月ぐらいの
収録だった
ので、
はい、
ゲームマーケット春の直前だったはずなんですね。
はい、そうですね。
まあ、いろんな、ツイキャスだったりとかで、各種のイベントのお話をされているかと思うんですが、まあ、ゲームマーケット春、そしてファミリーゲームフェスティバル2016、第6回ボードゲーム、関西のボードゲームフリーマーケットの住之江と、あとスワンコンベンション。
忙しいですね、中野って。
そうですね。で、まあ、この収録時点で、次に参加されるの金沢。
金沢。
になりますけど、ね、まあ、順を追ってということで、ゲームマーケット春ですね、ちょっともうだいぶ前の話になるんですけど、
ね、
はい。もう、3ヶ月前の話ですね。ちょうど3ヶ月前の話になりますが。
四半期抜けましたからね。
はい。まあ、例年の東京の開催になるんですが、まあ、1年前、の春と比べて何か変わった点とか、それとかまあ、
別にそんな、なんだろう、ゲームマーケットに関しては、実はあんまり心配することはなく、まあ、こればっかりはもう、年中行事って年中行事ですし、あれですけども、まあ、新しく、例えば作られる方、新しくそのゲームを求められる方っていうのは、着実に増えてると思いますし、ある意味その、まあ、場所が変わって、最初どうなるかって我々は思ってましたけれども、ある意味その安定しつつあるとか、あと例えばもっと言うと、まあ、ある意味その、まあ、今回もう1万人を抜けてくる部分があるじゃないですか。
そうですね。
で、相変わらずやっぱり7時間っていう枠組みの中で何ができるか。これが例えばもし2日開催とかいう話になると、またちょっと不安定な状況になるんでしょうけど、今のところそういう感じはちょっとしてないので、あれなんですよ。だから、ただ、やっぱりいつも思ってることなんだけれども、これ前も話したと思うんだけれども、ただ単に人数とか規模とか、売り上げとか、その参加者とかではなく、やっぱりいつも思うんだけど、中身をどうしていくかっていうことは、やっぱり思ってた方がいいと思いますし、 それは宣伝とかで人は来る、宣伝とかで物は売れる、もちろんそれは分かるんですけれども、うんうん、よりいいものを提供できるように、うんうん、並びにより面白い新しいものを発見できるように、見つけられるように、うんうん、で自分自身 の, その趣味につながるようにっていう試みは、やっぱり、今の日本のボードゲームの、シーンにおいて、うんうん、ゲームマーケットっていうのがやっぱ鍵かなと思ってますよ、う
んうん、春と秋というか今回まあ12冬なんですけど、うん、何か春と秋ってやっぱ違いが出てきてますか、
ね、ありますね、うん、バネストとして言えることを言うと、うん、バネストとして言えることとしてはやっぱ秋の方がエッセンのアイテムを持っていくって形になります、うんうん、で春は春で、例えば5月だとニュルンブルグとか、うん、あの辺の例えばアイテムが例えば出てくる部分はあるんですけど、まだちょっと間に合わないと、うん、8月が例えばジェンコンがあって、まあ、もう今終わったばかりだと思うんですけど、うん、ジェンコンがあって、でまだジェンコンのアイテムはまだちょっと話ぐらいしか出てないという形です、うん、でなんですけれども、まあ、もちろんその年中その例えばエッセンだけじゃないものとか年中例えばいろいろスケジュールがある中で、うん、5月6月っていうのはちょっと、うん、バネストにとっては、いろいろその例えば見つけてきて、その見つけた、うん、いろいろそのまだその目立たないものとか、例えばその出たばっかのものとか、うん、あと例えばともするとゲームマーケットじゃないゲーム大賞の候補ぐらいがうまく引っかかってくるかどうかぐらいなんですよね、
は
い
は
いはい、引っかかってくればそれはもちろんなんだよ、ある程度先見性があったって話になるもんですから、
う
ん、
そうですね、今回のレベルもね、
うん、そうそう、だからやっぱりいろいろちょっと思惑は違うんだけれども、うんうんうん、いろいろやりがいはあるかなっていう気はしますね、はい、
日程的に今回今年2016年かは、うん、冬の方が12月にずれ込んで、
ちょっと間隔空くよね、エッセンと比べたら、
確か来年の春もアナウンスされてて、うん、それがゴールデンウィークの日程がずれましたね。そうそうそう、
はい、ですね、うん、正直言って、うん、まあ、連休時期、ゴールデンウィークだよね、うん、いわゆる。連休時期に春やられるのは、私、ごめんなさい、名古屋は東京ではないの。当たり前なこと言いますけど、まあ、名古屋は東京ではないので、はい、日程的にずれた方が、若干楽です。
うん、
楽です。結局、なんだろう、やっぱり休みの時期に、やっぱ仕込める部分もあるんですよ。
うん、
例えば、あと、もっと言うと、休みの時期っていうのは、まあ、ギリギリで動いてる部分があるので、休みの時期に例えば荷物が届かないってことは、まあ、実はよくあることなんですよ。だからそれまでに抱えとかなあかんとなると、やっぱり走行圧迫が大きいんだけれども、今回ちょっとずれたことによって、少しだけ余裕があるかなって気はします。極端な話言うと。もちろん、いろいろあるはあるんでしょうけど、どうなるかはちょっと私もわからないですけれども、ゴールデンウィークだとあともう一つスタッフ、我々スタッフの移動の例えば都合とかいうのもちょっと、ちょっと厳しかったりするんですよ。でも今回はちょっとずれてもらった、春はずれてもらったということでちょっと余裕は出てくるんではないかなということで、オペレーションのしやすさはちょっと楽だと思います。はい。例年の、あれを見ればね。だいぶやっぱり、ゴールデンウィーク中っていうのは、宿の汗がまずきつい。宿の汗とか、移動のあれがきつい、やっぱり。
そうですね。
うん。正直、車で行くのは断念してます。ゴールデンウィーク中は。車無理だと思います。だけど、車とか物流の問題が、やっぱどうしても、ちょっとあるので。やっぱりそれは別に実際我々がゲームマーケット行く帰るだけではなく、それはトラックとか例えば実際新幹線とかではなく、実際空港から名古屋に来るとか、例えばあとこっからね空港から名古屋に来る分なんかでも、やっぱりゴールデンウィーク中一番そのなんでしょう、どうなってるかっていうのを、やっぱり一番ちょっとセンシティブに聞く部分があるんですけど、それがやっぱ使えないっていうのが、ちょっときつい。きついはきついかなって感じ。だから5月2日ワンデーで全部済ますとかあったので、1日で済ますとかあったので、やっぱそれはきつかったでしょ、正
直。そうですね。で、まあ、来年の秋はまだされてないので、2日開催っていうのはないんですけど、2日開催に、なる流れになるんですか、多分、ね、
分からない、分からない、もちろん負担もでかくなるよね、負担もでかくなるし、例えば経費もかかるから、そうすると原因的に出店料とか大丈夫なのかって話もあるので、あれなんだけど、だから私は別に2日開催 だこれ以上だって場所広げたらだって回りきれないでしょ、現実に。
現実に回りきれないですね。
多分これが多分、1日でも回れる多分範囲が多分限界だと思うんですよ、
うん、
だからもう手としては2日開催だとは思うし、それか、あとそのあじゃあね、オリンピックの件があるよね。
ありますね。
オリンピックの件があるから、うん、これも直近に来るわけじゃないですか。
そう、
だから、
うん、20年に、はい。
だから、その、どういうふうに、その、やっていくのかっていうのはちょっと、あれなのかもしれない。ひょっとしたら、もうちょっと細分化するかもしれないと思ってるし。例えば、今、その、例えば私、皆勤賞だけど、なんか、うんうん、だから、その、皆勤賞っていう概念からちょっとずれてくるかもしれないと思って。
うんうんうん、
一応、今の形式だったら出続けられますけどね。まあ最悪はいいんだよ。私が別にサンバーで一人でやってもいいんだよ。正直言ってそれはそれでありだと思う。
まあ春のアイテムとしてはまあいくつか出たんですけど、
うん、
バネスト的にロックスとトランプとは潜入ですね。
はいはいはい、
潜入ブレーカー。
潜入はおかげさまで全部売り切れました。
お、
はい。多分次はどうなるか分かりませんけど、
うん、
まあよっぽど予防があれば作るかもしれませんけど、ちょっとそれはあれです。で、潜入はそうですけど、例えばロックスとテノスに関しては、
はい、
やっぱりあれで今、ゲームのちょっと募集をしておりまして、
う
ん、うまくまとまった時点で何らかの形で公表したいと思います。それは、
うんうん
うん、ウェブもそうだけど、
うん、
冊子を作って、テノスの友みたいなものをちょっと作って、で、それはまあ、皆さんでって形で。で、今そうやって募集してますけれども、
うん、
申し訳ないですけれども、ちょっとやっぱり、ゲームになってないものがちょっとあったりするので、やっぱりそれはちゃんと実際にゲームとして機能させられるものをやっぱり集めたいなと思ってますので、はい。で、それでまあ、適宜、あれした方、応募していただいた方には、何らかの形で、お礼をすることもあるでしょうし、あと、まあ、もっと言うと、まあ、それで、例えば、例えば、テノスを使ったものを、例えばご自身で、例えばゲームデザインされても構いませんので、はい。まあ、そういう形でちょっと、いっぺんものは試した形でさせていただいております。はい。
実際、テノスの方は、売り上げの方はどうなんですか？
ああ、ぼちぼちです。やっぱり、ただちょっと、やっぱり、だいぶ時間も経ってますので、まあ、それはそれで、またもうちょっと、こういうことをやって、こういうことを継続することによって、手こ入れができるかなと思ってますので、はい。
その他、持ち込んだ、持ち込んだアイテムの中で、うん、なんかこう感触が良かったアイテムとかありました？
まずですね、うん、まあ、ポーションエクスプロージョン。
ああ、そうですね。
まあ、今、ホビージャパンさんやってらっしゃいますけれども、
うん、
まあ、良かったですし、
うん、
あと、例えば、まあ、トロ流しとか、
うん、
ニージャダメなんですか、
うん、
とかは良かったです、やっぱり。で、あとは、そうだな、それとかね、そうだね、やっぱりちょっとまあいくつか持ち込んだ部分があるので、それはまあ良かったと思いますよ。でやっぱりああいうところでお披露目して、でみんながみんなこのゲームマーケット来れるわけじゃないので、
うん、
その東京ですから、
はいはいはい、
だからそれで評判になったものとかはありますし、あと例えば、うん、チキチキマシンモーレスみたいなゲームがありましたけど、またあれはまた入れる予定でいますので、うん、はい、そんな形では考えてます、はい。
ね、
だからまあ皆さんのやっぱりこうやって支持があって、こうやってゲームマーケットって大きくなってると思いますから、はい、ちょっとそこら辺はね、いろいろ期待できる部分もありますね、はいはい。
ゲームマーケット春で特に何か他にありますかね、このなんか目についたこととか。
やっぱりちょっと私個人としては、やっぱりいろんな可能性はこのイベントあると思うんですよ、はい。で、人が増えてくればいろんな思惑はあるもんですから、やっぱそこの、なんでしょう、いろんな思惑はあるもんですから、そこら辺をちょっとやっぱり、本当のこと言うとね、今ゲーム売る、ゲーム売ってゲーム買ってなんですけど、例えば大きくなるに従って、やっぱり、様々、例えば、やっぱ、ね、思惑もあるでしょうから、そこら辺はちょっとうまく、本当のこと言うと、企画する方とか、あと、例えばそれを受け入れるアクライトさんとかが、まあ、うまくその、例えば状況を、今後、大きくなれば当然、さらに大きくなれば当然、いろいろ、いろんなことも起こるでしょうから、それはやっぱ期待す、する部分もあるし、逆に言ったら、やっぱり、本質上はやっぱりゲームを売って、ゲームを買って、ゲームを遊ぶことだと思うので、そういったところをやっぱりよく見てってほしいかなって気はしますね。
そうですね。ゲームスターバネスさんは、解禁賞で続く
限りは。まあ、そうね、うん。そういうことになってますけど、一応。だから一応、 まあ、あの20周年表彰があれば、うん、その2020か2019か2020だと思うんだけど、うん、あればそれはあのそこまでは出続けたいなと思ってます、うん、少なくとも、うん、はい、
でゲームマーケット春の話をこれからにしまして、うん、ね、はい、続きまして、ファミリーゲームフェスティバル2016ですね。
はい、はい、名古屋で、まあ、ほぼ初めて行われたような、そのゲームのイベントでしたね。
ファミリーゲームフェスティバルの体験型のイベントはあったんですけど、うん、まあ、物販も、うん、まあ、併設するような企業も呼んで、うん、のファミリー向けのイベントは多分、日本でもなかったんじゃないかな
と。まあ、もうそうだと思いますね。うん、
でも名古屋で、規模的には一応700人でアナウンスされてますけど、まあ、いろんな方がいろんな心配されたりとかあったみたいですけど、うん、まあ、人数的には
ね、
良かったんですね。
良、うん、かったと思います。うん、まあ、この例えばイベントに対して、スワンの、レッドラビットが来て、はい、でそれでアピールされたもんですから、はいはい、まあ、スワンが来る、うん、スワンのレッドラビットが来るっていうんであれば、うん、まあ、一応ちゃんと招いこうという話、うん、一応って言っちゃ失礼だけど、やっぱりこうやって招いてね、ちゃんとやろうかなと思ってた部分もあるので。まあ、レッドラビットはやっぱり日本の市場っていうのをやっぱ注目してて、やっぱり、ゲームマーケットのそうだ試合だけど、やっぱアジア圏っていうものをやっぱちゃんと意識して動いてるので、彼は。だからやっぱそこで、まあ彼日本もできるし、で、やっぱりそういうフィーリング的にもファミリーゲームフェスティバルが合うんじゃないかってことで来られました。
そうですね。まあ、企業さん的にはオインクゲームさんであったりとか、
SNE、
グループ SNE さんもそうですけど、あとなんだっけ、ゲームマーケットの、刈谷圭さんであったりとか、うん、冒険企画局の、
近藤さん、ね、
近藤さん局長だったりとか来られていて、うん、まあ、各所で、こう、僕も一応運営の方側にいたんですけど、うんうん、まあ、注目、自分らが思うよりも、まあ、周りが結構注目されてイベントだったんだと思いましたけど、
うん。うん、
まあ、刈谷さんとかあと顔が分かるので
分かるね、うん、
まあ、あーって感じで思ったんですけど、
ちょっと変わったことをやったので、バンの人っていうのは、うんうん、まず、リレーションを取ったよね、あの体験卓と。
あ、そうですね、
リレーションを取った、うん、でリレーションを取って、でそこで体験卓でその例えば、動いてるものをその例えばどうやって売れるんだろうかっていうことを、まあ、あんまり今までやらなかったことではあるんです、実は。カナダとかでやったりとかしたけれども、うん、でも実際名古屋で実際どういうふうに動くかっていうのは分からなかった。まあ、とりあえずそれでやったと。うん、で、実際私の懸念として思ってたのは、遊び場になってしまうんではないかって懸念はあったんですよ。
うん、
要はだから、ゲームが遊べると言ったら、それ遊んで結局帰っちゃう。
そうですね。
で、
う
ん、それはちょっとやっぱり、避けたいとまでは言わないけれども、そこにどう食い込めるかと、売り上げにつなげるかっていうのは、まあ、日々考えている部分があるので、やっぱりそこら辺はちょっとどうなるかってことで、積極的にそれはあったと。あと、バネストが、ちょっとどういうふうに、はい、イベントで行動してるかっていうことをちょっとやって、
はい、
なんですよね。プーさんって、いつもうちのお客様でいらっしゃるんですけど、ツイキャスをやって、はい、で、カウンターのもう脇に、そのマイクを置いて、どういう文言を使って、例えば喋ってっていうことをやってたんですよね。で、これがまあ、実際リアル、ライブなので、ね、ちょっとそれやってみますってことで、まあ、急遽ちょっと決まった話なんで、あれですけど、だからちょっとそれでどうなるかっていう、話をして、で、まあ、割と、なんか参考になったって話はよく聞いてますので、結構臨場感があったって感じ、それはそれで良かったかなと。で、思ったのが、やっぱり、天気悪かったですけど、正直言って天気悪かったですけど、でもそれでもお客さんはいっぱい来られたし、で、バネストとしても、やっぱり売り上げ、バネストは良かったですけど、やっぱりちょっと、事前のその、例えば、人の、例えば集め方のところとか、あと、やっぱり、ターゲット層っていうのをちょっと、もうちょっと、いろいろ、なんだろう、考えてやっていった方がいいかなと思ってました、正直。だから、なんだろうな、ファミリーでこうやって来られ、はい、いわゆるその、まあ、家族連れとか、その、どちらかって言ったらカジュアルな人たち、いわゆる、そこまでゲーマーゲーマーしてない人たちを、例えば、招きたかったと。でも私からするとね、やっぱりね、そこで、ね、なんだっけ、わけ隔てなく、あった方がいいような気はしたし、それは、例えば、呼ぶ側とか、売る側はそうは思わないにしても、物事って全部、受け取る側の、 あれなので、そういう風潮でやったら、そういう風に来るだろうし、それはやっぱり、なかなか課題はあるだろうなと思ってます、このイベントに関しては。だから、例えば、ゲームマーケットみたいな、ああいう売る場ではないわけで、で、例えばその出店者、例えばその、同人ゲームを持ってこられた出店者からすると、やっぱちょっと、そういうところでズレはあったかな、っていうのは、第三者的に見てもありますし、あと、例えばさ、なんだろう、これ体験宅の皆様が、これ今回、ちゃんと動いてもらって、実際こうやって、なんだろう、回ったっていうのはあるので、やっぱりちょっとそういうところで、ある程度、まあ、しんどかったって話もやっぱりちょっと聞いてますから、やっぱり、ねぎらいがいるかなと思ってます。はい。いろんな形でね。だから次回例えばもしやるとするならばその辺の負担の問題とか、例えばそういう出店の例えばことをもうちょっと考慮してやられた方がいいのではないかなと思ってます。まあだから人はもちろん来たしそれはいいことなんですけれども、な1回目からそんなうまくいくとも私も思ってなかったし、正直言って。でやっぱりこういったものって経験の積み重ねでその動いていくもんだと思うので、経験の積み重ねで動いていくものだと思うので、例えばその順番にその課題をクリアしていけばいいかなと思ってますけどね。
ゲームストアマネスト的には、売り上げとか、その感触はどうだったんですか？
悪くはなかったです、感触は。感触は悪くはなかったですけど、まあやっぱり、満足、やっぱりその満足って言っちゃおかしいけど、やっぱり、まあそうだね、やっぱり満足しちゃ、やっぱまた満身になっちゃうので、やっぱりちょっといろいろ反省点はありますけどね。まあ基本的には売り上げ自体は良かったですよ。売り上げ自体は良かったですけど、やっぱりちょっといろいろとまだ準備不足だったところもあるし、で、さらに言ったら、やっぱり、どうだろう。そうね、やっぱり、いろいろとね、自分自身、至らない部分もあって、まだまだその、例えばそういう、ゲーマーさんでない方に対しての、ゲームの伝え方っていうのは、ちょっとやっぱり、勉強をさせられる部分もあったかなっていうのはあります。これでも、まあ確かにゲームマーケットよりも、うまくその、例えばいろんなものを伝えられたとは思うんですけども、それでもやっぱりまだまだあれかな。だから、もっと、自分が本当にゲームが好きだってことをアピールして、ゲームが好きでゲームをやってると。で、そのゲームが好きでゲームをやってるから、皆さん、ゲームっていうのは面白いもんなんですよって、もうちょっと伝えられたかなって気はしますので、はい。滑ってとかそういうわけではなく、やっぱり、やる気をもっと見せることで、お客様がもっとポジティブに感じられるような、そのことはもうちょっとできたかなと思ってますね。
やっぱあれですよね、入場料実際家族連れとか子供の、だが、ただだったこともあるので、まあさっき長尾さんが言われてた遊び場としての懸念が、やっぱり
こう。あると思うし、あとやっぱ財政健全化って重要だと思う。だから、多分、どうだろう、会場費から考えたときに、ちゃんとその、次につながるだけの、例えば、ある程度モチベーション、やっぱりその、なんだろう、黒字っていうのはモチベーションの一つだと思うんで、それはやっぱりちょっと懸念をしてますね。
あれですね、これだけ、まあ、100人何百人受け入れる会場で、しかも6月の雨だからこそ来たっていうのも多分あるかもしれません
ね。
ま
あ、いろんなあれもあると思うんで、だから次回以降例えばどうなるかは分からないけれども、次回以降例えばいろいろ課題も改善できてきてると、すると思うし、でもっと言うと、そうだな、やっぱりああいう場所向けの、例えばアプローチの仕方っていうのは多分、その出展する側もやっぱりいろいろとね、出展する側とか、例えば参加する側なんかもいろいろ、チェックしていった方がいいかなって気がします。
は
い、
まあでも、運営側に自分も言いまして、勉強になった部分もありますし、まあこういう、やっぱりゲームマーケットに出展するとは違う、やっぱり問題も出てきたので。
はい、いろいろあるでしょ。だから、最初からうまくいくことなんかないよ。
でもあれですね、ゲームマーケットレベルとは言わないですけど、700人、規模で
人数はね。
そうですね。あれだけこう家族連れで、ボードゲームを求めた方が、名古屋にいらっしゃったんだなと思うと、まだまだこう、
ね、だからやり方だと思う。それはやり方だと思う。だから、まあ、ずっと前、さっきも言ってるけども、こうやって700人の支持があったってことは間違いない。で、さらに言えば、その見込みっていうの、将来的な見込みっていうものを考えたときに、十分その辺は、可能性があると。例えば、ね、そうやって人数、この雨の中こんだけ来るってやっぱり大きなことだと思う。
晴れたらもっとですね。
だけど、まあ、さっきもちょっとゲームマーケットの時も話したけれども、安心することなく、どういうふうに、次に行かせるかどうか、 私だってその反省もあるし、だからやっぱり次の生かせるかどうかっていうのはやっぱいろいろ考えていかなければいけないことかなと思います。
で、運営を含めてあの参加者でまた思うことがあるので、また次にねつなげるイベントになれば、
そう、だからあの別に、初回からうまくいくことなんかないっていう話はずっとしてるので、だからあの、いろいろ見ていけばいいんじゃないかなって気がします。
まあ、そうですね、いろんな問題あります。 特にあのこういっぱい来て盛り上がった印象を向けたので、うん、まあ、対外的にというか、あの見た目的にはこうそんなにこう成功で終わってると思うので、
そうね。だから、やっぱりじゃあ次こうすればいい、あせば多分いろいろ、反省点あるんだよ。俺ってあるもん、だからやっぱりね、次こうやってなんかもっと例えばできるかもしれないし、あと、至らない部分は改善していけばいいと思う。だからやっぱりあれだね、そういうのはやっぱ思いますけどね。
個人的にはあの生配信をラジオしたので、あれはあれで大変でしたけど、
だから、やっぱりそういう形で、あの皆さんお互いねぎらいましょうという形だと思います。
ですね、ファミリーゲームフェスティバルが6月19ですね、
6の19
で、中尾さんお忙しくて1週間後
そうね
ですね、ちょうど1週間後にあの、まあ、ボードゲームフリーマーケット大阪ですね、第6回で、まあ、これはだいぶ安定したイベントになってるんですかね。
いや、これでも雨の中これだって待機列400並んだって話だからね。
まあ、そうみたいですね、
で4桁来たんじゃないかって話だからね、これ。まあ、ですと、あの、住之江とアウェイだよね、もちろん。アウェイだよね。
そうですね。
で、やっぱり、大阪県が関西圏だと、どうしても、DDT さんとトリックプレイさんがやっぱり人気だもんで、で、アウェイなんかどこもできるかなって思ったんだけど、まあ、実際、住之江のフリーマーケットで、いわゆる在庫をずらっと並べて、その例えば売るっていうところは、DDT さんのうちだけだったので、で、まあ、そういう形で、やってました。まあ、トリプレさんはやっぱり、目玉商品をこうやって並べてた部分があるので、あれなんだけど。で、まあ、アウェイの中でどこまでできるかと。まあ、スタッフ3人しかいなくて、私が、チャランポランだったもんで迷惑かけたんだけど、皆さんにはね。だけど、まあ、4時間の中で非常に濃密な、あれ、時間を過ごさせていただきました。で、オインクさんから預かりました、インサイダーゲームを、
あ、そうですね、
はい、ここで売りました。やっぱ目玉にはなりました、実際。目玉にはなりましたし、ファミリーゲームフェスティバルにも出展したんですけど、双子の王子、シロさんの、
はい、
あれもよく出ましたので、まあ、それはそれでありがたかったと思います。どうだろうな、やっぱり傾向的にそのファミリーゲームフェスティバルが結局遊び場的な、体験をやっぱり、メインで、ある程度はお金は落ちるけれども、ファミリーゲームフェスティバル、ボードゲームフリーマーケット、そのいわゆる住之江のフリーマーケットは、まあ、買う気満々でね、皆さん、
そうですね、
買う気満々ですごいですね、あれはね。本当にね、で、イベントが来年ちょっとどうなるか分からないって言うんですけど、
あんだけの
、いや、だから募金してたじゃないですか。要は、次回の開催に対しての募金してたじゃないですか。だけど、いや、あれだったら、なんだっけ、ちゃんと支持はあると思うんで、で、行って価値はあるかなと思いますからね。だから、私は、なんかありなような気はしますけどね。で、まあ、アウェイでもある程度成果出たので、それはそれで助かりますけどね。まあ、さすがに、まあ、タナヤンだからね。タナヤンだから、タナヤンだから、やっぱ、手だれだし、言うても。で、まあ、日本で一番、そのゲームに対して関心のある人間の一人じゃないですか。言うても、タナヤンとか。
そうですね。
で、まあ、川崎さんとか、例えば TTV さんおるから、いるから、やっぱり、脇もちゃんと固まってやってるので、もうこのイベントは、まあ、あれかなって、私は、何の心配もなくやれる部分もあるけどね。自分のテリトリー守れて、全部できるイベントなんで、これは。まあ、だから、脇満々で、あんだけの人間が来て、非常に濃密な、その例えば時間も過ごせて、であれですね。だからやっぱり関西のゲームマーケットがあるっていうのは、ああいう情報をちゃんとやっぱり察知している部分もあるだろうし、やっぱ関西でやっぱり東京とは違う文化圏でそのゲームっていうものが動いてるので、やっぱりそれは感じることはありますか、いや、次回どうなるか、ただ本当に次回どうなるか分かんないですね。
ああ、そうなんですか。
次回どうなるか分かんないって話聞いてたんで、大丈夫なのかな。いや、もちろん参加してほしいけど、やっぱり労力の問題はやっぱ手弁当だからもあるし、やっぱり、もともと、例えばその組織だって、もちろん組織だってはいるんだろうけど、やっぱりその有志だもんで、やっぱり、 あんまり規模がでかくなると融資では限界があるじゃないですか。
まあそうですね、う
ん、だから、うん、その辺のところもねちょっと、うん、気にはしてるんですけど、うん、まあでもあったら次回あったらもちろんそれはね、うん、応援したいと思いますので、やっぱりそれはちょっとあってほしいかなって気はしますけどね。
フリーマーケットとしてやっぱ老舗ですもんね最初。
もちろんですね、うん、もちろんですね、
うん、関西は僕もゲームマーケット等に行ったことはあるんですけど、
ちょっと文化圏違うでしょ。
違いますね、
うん、違うでしょ。
DDT さんとパトリック・ペイさんの店柄も違いますし、
うん、であと、うん、キギさんがこう出てきたらあれだよ、話変わるよ。
まだ変わりますね、
話変わるよ。
それこそまた4桁が見えてきますもんね、
うん、だから私なんかはだからアウェイなんだけど、それでもちゃんと成果出たからね、
うん、
うん、やっぱりそういうのもあってね、
まあ、
う
ん、そこのトリック・ペイさんとかキギさんとまた違うラインナップだった
り、ラインナップだったと、うん、いわゆる本当サテライトって形で出てた。
うん、
うん、だから別にそのなんだろう、極端な話言うとゲームマーケット向けではなく、うん、在庫持っていくって感じ。
うん、
うん、だから全部違うんですよ。ゲームマーケットも、うん、ファミリーゲームフェスティバルも住みのも全部出方違うの。
うん、
うん、全部出方違う。だから本当に住みのは、うん、在庫売りに行く。
そうですね、前言ってたこうライブのセットリストを変えるような感じですね。
変える変える変える、うん、だって全部違うからね、
うんうん、
だからやっぱりそれはそれでやっぱお客さんのそのなんだろう、傾向に合わせたことをやっぱり、うん、やっていった方がいいかなと思ってるし、
なかなか難しいですけど、イベントにごとに合わせてこう商品だったりとか戦略を変えれば、柔軟さがやっぱりゲームストアバイストに求められて、あ、ね、まあ、クリアされてるじゃないですか、うん、多分ね。
やっぱり、うん、例えばなんだろう、ファミリーゲームフェスティバルの時はやっぱり、うん、やっぱりすごい慎重になったのは、うん、やっぱりいわゆるその提供する方々、例えばそのまあ体験宅の方々がどういったものを例えば準備されるかっていうのはやっぱヒアリングしたんですわ、
うん、
結構ヒアリングした結果なので、それは、うん、でヒアリングした結果そこでリンクしないと結局なんだかよくわからないものを売るになるので、
うん、
ね、いつも店で言う話なんだけど、なんだかよくわからないとかピンとこないものっていうのは基本的に人間の感情としてつまらないものじゃないですか、うん、だからそうやって考えた時にやっぱり今そこにあるものが遊べるっていうところがやっぱりゲームフェスティ、ファミリーゲームフェスティバルには求められた部分もあると思うんですよ。逆にそのボードゲーム住之江のフリーマーケットに関しては、うん、皆さんある一定数の買うというモチベーションで来るわけじゃないですか、はいはいはいはい、そうするとそのモチベーションをそのもうどうもうちょっと膨らませるかなので、うん、これはやっぱり関西の皆さんの得意分野である話術を持って動いた方がいいのかなと思ったんですよ。
こう買うモチベーションを買おうというモチベーションを買うに持っていく
わけですね。そうそうそうそうそう、うん、それをどういうふうに引っ張り出すかっていうのはあった、うん、だからやっぱりずっと例えばまあどこ行っても口は動かしてますよ。
まあまあそうですね、う
ん、だけどそのファミリーゲームフェスティバルの口の動かし方と、うん、ボードゲームフリーマーケットや住之江の口の動かし方は違うんですよ。だからもっと例えばそのファミリーゲームフェスティバルの皆さんだと、うん、やっぱりまだまだそのゲームに対して懐疑的なんですよ。やっぱりそのこれは本当に面白いのかどうなのかっていうところからまだ始まるわけだから自信持ってもらうところをまずつけてもらうんですよ。ゲームっていうのは面白いですよ。もちろん面白いのは分かってるんだけど、だけどどういう遊び方があるとかこういう風に遊んで、まあだから楽しそうにこれを触ってるのを見せることがまず重要だと思ってるんですよ。で、住之江方はそれはもう皆さん分かってるから、やっぱ多少中身はどういう風だとか。こういう例えば体験談が多いのはやっぱフリーマーケットの方が多いですね。自分がこういうふうに遊んでこんな感じだったっていうのは、だからそういう形だと思います。
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
まあフリーマーケットも今度北陸ありますので、
あるね、ね、金沢あるね。金沢はあれだね、だから本当に物産市みたいな展開になると思う。要は往来で別に入場料払うわけじゃないですか。でさらに行ったらどこか施設に入るわけでもない、
うん、
いわゆる通りに、まあ、通りとかいわゆるみんながほぼ行き来できるものところにあるわけじゃないですか。なんか物産市みたいな感じだね。そういう意味。
バネストックの店ごと持ってい
く
感じですか。
店ごと持っていく感じだと思う。うん、店ごと持っていく感じだと思う。どちらかって言ったら、うん、店ごと持っていく感じで、うん、で、ちょっと、その、フリマよりかは、うん、ファミリーゲームフェスティバルの出方に近くなると思う。
うん、
だって往来だもん。
そうですね。
うん、
なるほど。じゃあまた、北陸の話はまたこ
うですか。まあ、またそれはまた出てくると思います。
ですね。はい。はい、じゃあ、スワンコンペーションの話する前に、一回切りますね。
はい。
はい、 はい、じゃあ3つのイベントの話をしたんですけど、はい、まあスワンコンベンションはまた別枠ということで、
う
ん、1回ちょっと話を切りまして、
はい、
お話をするんですけど、
はい、
まあちょっと前にね、僕もたまたま店に来たらプーさんのツイキャスでお話をがっつりされたので、はい、うん、まあ、それを聞いた方いらっしゃるかもしれないですけど、うん、まあ、復習がてらなんですけど、うん、まあ、まあ、お話しされてたのは、やっぱりファミリーゲームフェスティバルに。
近いは近いね。
そうですね。
だから、レッドラビットが、うん、ファミリーゲームフェスティバルに、関心を持った理由もわかるんだ。うん、そういう意味では。うん、
で、まあ、ファミリーゲームフェスティバルに、まあ、レッドラビットさん来られたということで、うん、まあ、スワン校に行かねばならぬという話をしました、
うん。そうなったね。うん、なったなった。
韓国とのフェスティバルというか、コンベンションが一緒にあったんですけど、ね、今回は台湾ということなんですけど、うん、
やっぱり、もし、うん、まあ、これはまあ、韓国の皆さんには申し訳ないけれども、うん、やっぱり、いずれ、やっぱり、行くことにはなると思う、韓国には。それはどっかのコンベンションか、どっかのタイミングで行くとは思うので、それは、うん、すいません、申し訳ないです。ただ、レッドラビット来られた以上、ちょっとさすがにねっていうのは終わったんで。
うん、
で、やっぱりね、まあ、スワン、一番でかい会社なんだよね、台湾で。
はいはいはいはい、
言うても。言うても一番でかい会社だし、うん、夏休みに、重点的に、いわゆるイベントを打つなりなんなりして、うん、いろいろやってる会社だもんですから。うんうん、あの会社はやっぱり、ある意味、今の日本の、ボードゲームシーンのお手本になる部分を、いくつかやっぱ含んでるんじゃないかなと思ってる。まあ、スワンの会社並びに、スワンの行動、並びに、もっと言ったら、スワンを取り巻く環境がね。
うん。うん、長尾さん言われたら、なんだっけ、アークライトとホビージャパンを足していんで割らない感じって言ってましたもんね、なんかね。
もっと言うと、それにね、ブラジャーテルダンさん。
あ、はい、
で、足して割らない、まあ、規模は、シェア的なものはそんな感じだと思ってもらって構わないと思うんです。要は、なぜかというと、様々な、いわゆる、プレイヤーレベルに応じた、うん、ラインナップを持ってると私は思うんですよ。
うん。
で、それをちゃんとうまく機能させているという感じを思います。例えば、まあ、私はスポーツ用品がある程度詳しいもんだから、例えば自転車とかそうじゃないですか。例えば自転車なんかエントリーモデル、ミドルクラス、ハイエンドってあるじゃないですか。これパソコンでもあるよね、だから、そういう形でちゃんとそういう、しかもキッズからある。キッズ、キッズ、エントリー、ミドルクラス、ハイエンド。で、しかも、用途によって違うものをちゃんと準備できてるっていうのはある。で、私は、ある意味、趣味のものを扱うって言ったときに、やっぱそういうラインナップをちゃんと、持つ。で、しかもそのラインナップの中にちゃんとフラグシップになるものがある。っていうのは、やっぱり、理想と思って、で、それはちゃんと、普段の場合は用意されている。
うん。
そういう意味では。うん。
で、今回まあ、前回、ツイキャスでお話ししたかどうかわからないんですけど、名古屋 BG さんと、ヒロノウサギデーさんが。
あと、ヘムズさんもいましたね。
そうですね。
ま
あ、ヘムズさんはまあ、メーカーなのであれですけど、
うん、
まあ、同時のサークルの2サークルが、
うん、
まあ、チャレンジということなんですけど、
うん、チャレンジですね。
まあ、今後ね、そういうサークルさんが台湾とかにチャレンジする機会がもしかしたらあるかもしれないんですけど、
うん、
エッセンだとやっぱね、
エッセンはやっぱり遠いのと敷居は高いと思うんだ。で、しかもうまくいくかどうかの保証はないよね。で、台湾、台湾に、まあ台湾に限らず、そのアジア、まあ韓国も含めて、韓国と香港も含めて、アジアで例えば力をつけるは私はありだと思ってるの。なぜかって言ったら、多かれ少なかれ、そのアジアの人たち、アジアのゲームを、ゲーム愛好者、ゲーマーって言ったらちょっと、ぐっと語弊が出るので、
うん、
ゲーム愛好者っていうのはゲーム作られてる方とかも全部ひっくるめてそうなんだけど、うん、ある程度の、ゲームマーケットをお手本にしてる部分があるの。
あ、はいはいはい、
ゲームマーケットで受けるゲームとか、うん、ゲームマーケットである程度成果が出るものを、
うん、
指標として作ってたり、まあ、うん、まあ、ベースとして、うん、見てる部分があるわけですよ。
うん、
うん、で、そうやって考えたときに、で、もっと言うと、彼ら、まあ、ちょっと下世話な話で申し訳ないけども、お金っていうとこあるじゃないですか。で、言うても日本の円って強いんですよ。
あ、はいはいはい。
日本の円って強いんです。だから、外貨稼ぎに来るっていうんだったら、方法論としてはなくはないわけよ。
あ、はいはい、
うん、外貨稼ぎに来るって言ったら、うん、物価違うからね、物価だったら、うん、日本の方が高いもん、やっぱり。
まあそうですね。
で、あの日本の円はそれなりに価値があるし、ちゃんとした、ものを作ればちゃんとお金を払ってくれるっていう、うん、しかもあんだけの買い、ね、買う意識でゲームマーケット皆さん来るわけじゃないですか。
そうですね、振りもそうですね、うん、
でそうやって考えた時に、ある程度、うん、そのゲームマーケットを意識したものづくりとか、うん、ゲームマーケットのいわゆるベースで動いてる部分、あのゲームの、まあ、カルチャー的なものが、うん、ゲームマーケットをベースで動いてる部分もあるわけですよ。やっぱそこは見過ごしちゃダメかなと思ってるんですよ、うん、実際、は
い、出てくるレベルの、まあ、レベルって言ったらゲームのレベルがやっぱりさっき言ったゲームマーケットを見据えてるものがあるので、まあ、チャレンジする
ゲームマーケット、だからゲームマーケット出てたものが、うん、ゲームマーケット出たものがあのフィットする部分は多分エッセンよりも高いと思うよ。
逆に台湾でフィットすればゲームマーケットフィットするって感じですもんね。
それはあると思う、うん、し、あの実際それでフィットさせている部分があるわけじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱりなんだかんだ言ってあのもうアジア圏で考えてアジアのゲーム文化はそんな違わないと思ってるんで、あの私はそのチャレンジとして見るならばありだと思う。その代わりあのスワンのイベントってあのどちらかって言ったらやっぱ遊び場の傾向がやっぱあるのでしょうがないんですよ。それはあの体験談が多ければだからあの一日その例えば家族の方が例えばお子さんとか例えばねお子さんとかをちゃんとその遊ばせる時間として考えればそれはしょうがないことなんですよ。だから売れないあの売れないことはあるかもしれない。実際その遊び場終了ってあるから実際。
あ、まあそうですね、
だけどあのそこでの手応えっていうのは決して私は無駄ではないと思う。
うん、
うん、だから台湾の方たちに受けるものをちゃんと提供すればもちろん現場でも売れると思うし、でさらに言ったらさらに言ったらもっとすればそれを例えば家庭にゲームマーケット並びにそういった自分のものづくりとかその例えばゲームを遊ぶといったことにもうちょっといけるんじゃないかなと思
います、うんうんうん、
言葉の問題あるけどもちろん言葉の問題あるけど、うんうん、一応ね台湾の人たちの今若い人たちだと、うん、おそらく 10% 強ぐらいは日本語喋れる、
うん、
日本語わかる、うんうん、10% 強ぐらい、うんうん、韓国だと 10% 弱ぐらい。
うーん、
あの前も話したと思うけどあのプーさんのところでも話したと思うけど、うん、あの要はあのラノベとかそういったものが向こうでも出てるんです、はいはい、ラノベとか日本の漫画が出てるんだけど、
うん、
翻訳されてるものってやっぱりそこまで多くはないわけですよ、
うん、
そういう時に本場のものを読みたいって言ったらこっちからアプローチするのがあるんだ、
ね、まあまあそうですね、
うん、だからそういうことだから、日本人が洋画聞きたいから英語勉強するようなもんじゃん、 あるじゃん、
そう
ですね、あるじゃんだからそういう形は、
うん
まあ、あるので実際、
うん
うん、だから一応そこまで苦労はしないと思う。ただまあもちろん分かんない人もいるから、
うん、
俺私だって英語でなんとかどうにかこうにかしたけどね、
うん、
私の英語下手だけど、はい、だから挑戦っていう面においてはありだと思う。ただ、うん、みんながみんなうまくいくとは思わないし、
うん、
やっぱりそれなりにいくらハードルがエッセンに低いとは言ってもある程度はあるような気はするんで、
うん、
やっぱそれはちゃんと自信をつけて持っていった方がいいかなと、うん、みんながみんないけるって言ったらそれは違うかなって感じ。
うん、まあ、スワンコンベンションとしてはまあ、まあ、プーさんとも話しましたけどツアーを組んでって感じですよね。
そうそう、結局台中台北高雄って形でツアー組んでるし、もともとそれ以外にも例えばさっきゲームカルチャーとして様々スワンが様々な環境整備をしているって話をしたけれども、はい、例えば学校の先生に向けての、学校の先生に向けてのゲームの取り組み方の講習とか、
あ、はいはいはいはい、
もっと言うとね、あれ、親子ゲーム会っていうのを昼過ぎぐらいにやってたりするの。で、それはやっぱりそういう場所を借りて、
うん
やって、ね、ゲームの取り組みっていうことで、勉強会みたいなことですよ。で、それがちゃんとお金取ってるし、お金取って人食ってるんだよね。だから、まあ、講習ビジネスってあるじゃないですか。講習ビジネスってあるじゃん。で、結構講習ビジネスってやっぱり、こっちは悪いけども、なんか、正直言って、セミナーでお金取るっていうのは、やっぱり、イメージ悪い人もいるんだけど、だけど、スワンの場合は、やっぱそういうところで、ちゃんとお金を取って、ちゃんと、やっぱ責任を持ってやるってことをやってるので、やっぱ、ちゃんと表に出るんだよね。表に出てやってるから、やましいことは、特に、あれか、ちゃんと講師の名前とか出てるし、それは別に、ゲームのイベント行けば、おるんで、やっぱり、それはやっぱ、ちゃんとやらないと、 いかんわな。
うん。
うん、そういうことをやってるの。だから、レッドラビットなんか、現地だと、だからゲームの先生だもん。うん、
ああ、
ゲームの先生で、ゲームの先生で結構あれだよ、それこそ、あれだよ、ニットを結構出さないと呼べないからね。
ああ、そうなの。
そうなの。そうなの。結構ニットを出してる。確か、どうだろう、いくらか忘れたけど、ちょっと、少なくとも、なんだろう、日本の時給ぐらいは少なくとも出てる。日本の時給と比べてそれが出てるだから、
うん、
台湾と当然日本物価の差あるよね、
うん、
それぐらいあったよ確か、うん、なんか結構あれだよ
日本では、うん、多分ちょっとイメージ違うかもしれませんけどスゴロク屋さんみたいな講習の会をメーカーがやってる感じなんですかね。
そうそうそうそうそう、うん、もっとスゴロク屋さんがどういうことをやってるか私は分からないけど、うん、持ってるとオモコンだわ。オモチャコンサルタント、
はいはいはい、
ああいった感じだと思う、うん、あれのもっとゲームに特化したやつだと思う、
うん、
ある
ん
で、うん、おもちゃコンサルタントのもっとゲームに特化したものが、うん、多分定期的にやられてて、うん、レッドラビットが先生である、うん、レッドラビットだったらあれだよね、あれが結構人当たりがさ結構、
ね、
いいからさ
面白
かったですね、面白い人だから、うん、多分ああいうパーソナリティなところも含めてね、
うん、
あれだと思う。だから俺はレッドラビットは尊敬してるんだよそういう意味では、
うん、
まあ、向こうは向こうでこっち尊敬してるって言うんだけどねどこを尊敬するの俺のって思うけどね。まあでも本当にあれだと思うよ、彼はやっぱりそういう意味では信頼できるそのなんだっけ連れだね、
うん、
ゲームに関しては、
まあ、前回の69回でカルテットのお話で、
うん、
フィータさんのお話をしたんですけど、うん、そういう、こう団体としてのゲームを教えるアプローチもあるんですけど、まあ、企業としてそういうのがメーカーとしてアプローチをされているのは日本ではまだまだ少ない
です。いやというかやっぱまだまだ難しいと思う。やっぱりまだまだ、ね、うん、そういう意味ではこのゲームっていうものを取り込む環境がまだまだ認知されてないからね、
うん、
だからしかもそれ説得力いるじゃないですか、
うん、
ある程度あここだったら大丈夫みたいなことがいるじゃないですか、うん、でそれね銭どうしてもね日本だと銭になるじゃん。
まあそうですね、さっき長尾さんが言われたのはこうセミナーのアレルギーじゃないですか。
銭になるじゃん銭じゃないんだよね、
うん、
銭じゃないんだよ。だから結果的に銭になるんだろうけど、うん、その結果的に銭になるぐらいの多分感覚じゃないと多分難しいんじゃないかなって気がする。
あ、稼ごうとするんじゃない
ですか。稼ごうとするんじゃなくて、うん、こういったものをちゃんと伝えようと、
うん、
うん、ちゃんと伝えて、でしかもちゃんと伝えてそれがちゃんと実践できるという、説得力っていうかそういったものがないと、うん、だから逆に言うと前に立つ人間引っ込んでちゃダメなんだよね、
うん、
だからいろんなところで多分 いろんなところにやっぱり出て、うん、でしかもそのなんかそういうそのいろんなところに出てしかも普通に会える存在なきゃダメだと思う、
うん、
日本だとどうしても引っ込んじゃうじゃん。引っ込んで、やっぱ銭払わないと会えないみたいな感じでやってる。それでステータス上げてるんだけど。
あ、まあまあそうですね。う
ん、上げてるんだけど、でもレッドラビット違うんだよね。レッドラビットのストアは違うんだよ。やっぱり、そうやって会える立場であって、ちゃんと、その、偉い話をするときはそういうところをちゃんと選ぶんだけど、うん、通常やっぱり仕事をしてる中で、普通にイベントで、スタッフとして動いてるみたいな感じ。そういうのじゃないかなって思う。日本だとないでしょあんまり。
僕テーブルトークもちろんやってたんであれですけど、うん、テーブルトークのその先生たちと違ってゲームマーケットがあることによって、まあ、中尾さんもそうですけど、うん、ゲームを扱っているデザイナーだったりとかショップの店長さんに会える環境は、まあこのゲームジャンルの中ではアナログゲームボードゲームにはすごい会えると思うんですけど、
うん、
それがプラスしてそういうこうなんか講師だったりとかその一個ねこう、
う
ん、会えない人はお金払わないとみたいな感じが出てきた
りする、ね、どうしてもやっぱ日本ってそうなるよね。
うん、
でもレッドラビット並び例えばスワンの考え方っていうのはやっぱそう、まあそういうそれはやっぱりイベントはイベントその講師は講師って形で、
うん、
でそこで例えばいろんなちゃんとした形で教えるって形
で、なるほど。それもやっぱりこう今回のスワンコンベンションの中でもあったんですかそういうのは。
あったねやっぱり、あったね。今回特別にそのまあ次のトピックになるんだけども、うん、ゲームカフェの話があったね。
ああ、ありましたね、
うん。ゲームカフェの話で、あ、俺はこれは聞いといて正解だと思ったんで、聞いたよ。
うん、
そしたら向こうのスタッフが、うん、ざわついたんだよね。なんで中野さんいるのなんで中野さんいるのって話。中野さんだってもう、あれじゃん、ベテランじゃんとか。いや、こういうの、まあ、環境が違うところの話を聞くことは意味があるんだよって話をした。別に、こっちからなんか注文出すことはないよ。そこは安心してっていうふうに言ったんだ。そしたら、ちゃんとそこは安心してもらったんで、
うん。
うん、あれなんだ。で実際それはやっぱりそういうのもあるし、
うんうんうん、
あとやっぱレッドラビットはじめやっぱ人気やっぱスタッフさんのスタッフって人気やっぱお子さんとか、
うんうん、
ご家族人気もんだよやっぱり。
あ、
うん、だから逆に言うとだって、うん、まあ、いわゆるそのゲームの先生じゃないですか、
うん、
ゲームの先生が実際そこであれしてるわけだから、うん、ゲームの先生がそこで実際会えるわけだから、うん、やっぱそういう意味でねやっぱりレッドラビット 俺はレッドラビットが担当者だけど、うん、やっぱそういうところで、ああ、すごいな、お前って話になった。
うん、
日本だとあんまりそういうパターンにはならないでしょ。
うん、ないですね。
うん、だって、その例えば、ゲームの講師さん、いわゆるゲームの講師さんが、うん、お子さんとか、そういったところにの、ね、いっぱいいる中で、例えば、普通に一緒にいて、うん、ああ、どうもどうもって言ったら、そんな、ああ、ありがとうございますとかでね、なるじゃないですか。
うんうんうん、
でも、あんまり出てこないじゃないですか。
まあ、そうですね。
そういうセミナーなんかで活躍されてる方っていうのは、うんうん。
そうですね、やっぱりこう。
ちょっと一段階、ちょっと距離があるよね。
出ないことによって深かっちゃいますもんね。
うん、あれはちょっと私はどうかと思ったんで、今回のその、スワンのイベントに関しては。もちろんそういうやり方されてる方を否定するわけじゃないけれども、うん、やっぱりフレンドリーさっていうのはあったね。そういう意味で。
まあちょっとお話も、まあ、聞きましたけど、あれですよね、出店料とかないんですよね、多分ね。
対外的にはないね。
うん、
要は完全ゲストだから、うん、自分なんかもゲストだから、そうやって要はなんだ、招待選手みたいな感じ。
うん、
うん、招待選手みたいな感じ。
マラソンかなかな。
ああ、そう。だから、ないんだけど、ただ、やっぱり、まあ、それに甘えることなく、どこまでできるかってなるし。
うん、
で、ちゃんと日本語わかるスタッフをちゃんとつけてくれるんで、すごく助かりますよ。
うんうん、
だから、ものすごい世話になった。
日本語、できるスタッフっていうのは、向こうからつけて、
うん、もちろん。
ああ、でも、そこに対してのお金とかないんですよね。
厳密に言うと、なくはない。
あ、はは。
なくはないけども、スワン、もちろんメーカーだから、うん、スワンの、ゲーム、
うん、
スワンのゲームをある程度提供するという形になる。
うん。うんうん、
ボランティアではないか、厳密な意味では。
うんうん、
だし、もっと言うと、ちゃんとそのスタッフを呼べるってことは、そういう教育をしてるってことだよね。
うん、
スタッフ間の。あそこってすごいのがね、スワンなんだけど、
うん、
毎月1回新製品が出た時に研修会があるの。メーカーとかのショップ向けの研修会があるの。
あ、はい、
うん、でそこで出たものをちゃんと覚えてもらって、で、店にそれをちゃんとフィードバックできるようにって感じでやってる。日本ではないよ、こんなの。で、多分仕入れの時にちょっとボーナスがもらえるかもしれない、あの感じだと。だって、あれだもん、仕入れの時にボーナスもらえるかもしれない。例えば、下手な人だとサンプルを、例えばそこで受け取るってことだって十分あり得る話だし。例えば仕入れの時にパーセントがちょっと良くなるってこともあり得るかもしれない。
やっぱ単純なね、ショップさんで、さっきね、出ました、通語録屋さんだったりとか、天帝さんだったりとか、こう、マネさんもそうですし、関西だったら、DD さんというか、うん、そうですけど、こう、メーカーさんじゃなくても、海外でもいるじゃないですか。で、メーカーさんがそう、旗振りをしているっていうのは、こう、日本では今では見られないですよね。
やっぱそれだけ影響力があるんだと思う。やっぱそれだけ影響力があるし、それだけちゃんと、面倒を見てる証拠だと思う。やっぱりね、ちょっと思うんだけど、日本だとどうしてもネットショップが優遇されるじゃないですか。
まあそうですね。
まあ、ね値段の問題とかあって、うんうん、だけどどうもね、台湾はリアルショップってものに対してのプライオリティを出そうとしてるね。
うん。
ただ多分日本ではない話だ。
割引で、僕もネットショップは利用するんですけど、割引であったりとかそのなんかこう必ず届くみたいな、
うん、
以外のところでのプラスのなんかこう。ロイヤリ
ティ、いや、もちろんだから、ね、バネストなんかだと多分店に来ないと分からない話って意外とあると思うんですよ。
まあそうですね、うん、
店に来ないと。でバネストはあと、まあいわゆるネットショップにないものがある、
うん、
で通常ネットショップにないものがあるっていうのはまずプライオリティであると、うん、でそれ以外に地元にいわゆる根付いてる部分としては結構ここじゃないと分からない何か、ここじゃない、ここに来ると解決することって、うまく言えないけどあるよね。
うん、ありますね、
うん。うまく言えないけどあるよね。だから、で、逆に言うと、そういったものを、例えば、名古屋以外でアプローチするためには、やっぱイベントに出ることは意味があると思うし。
うん。
だから、やっぱり、例えば、ネットショップだとどうしても値段だけを見るんだけど、さまざま、例えば、値下げ以外の、例えば、恩恵をどういうふうに出すとかっていうのは、いつもそれは不信してる部分もあるからね。
うん、あれですね、こう、まあ、ファミリーゲームフェスティバルもそうですし、まあ、ルドフィールに関してもそうなんですけど、こう、まあ、次のトピックのゲーム版もそうですけど、こう、なんていうか、こう、何かを裾野を広げようと思う活動を、まあ、人が増えていけば増えていくほど活動されるんですけど、うん、そういう企業が、まあ、スワンさんのような、肩振りをしてくれるようなことが、まあ、今後ちょっと必要になってくるのかなというのは、
うん、だからやっぱり土壌の問題もあるし、それは土壌の問題もあるし、やっぱりあとどうしてもね、余裕がないとこういうことできないと思うの。 余裕、
うん、
それはいわゆるお金の問題もあれば、うん、労働力の問題もあれば、うん、時間の問題もあれば、そう、心構えの問題もあると、
うん、
ある程度の余裕がないとやっぱやれないと思うんで、その余裕をどういうふうに作っていけばいいかっていうのはちょっと今後のゲーム活動においては必要なことかもしれないと思って、例えば、うん、アクセスするじゃないですか、
まあそうですね、
その仕事、うん、例えば私なんかでもそうなんだけど、うん、例えばなんだろう、ゲームの活動においてどうしてもその売らなければいけない、うん、売らなければいけないで、仕事をこなさなければいけないっていう余裕がちょっとない状態で動いてる部分がどうしても日本我々だと散見されるんですよ、
まあ、期待もされますからね、ゲームの、
うん、もちろんなんだけど、うん、多分ね、そういう活動ってある程度余裕がないと多分できないと思う、
うん、
で私も最近思うんだけれども、うん、もちろんなんだろう、ゲーム好きで始めた部分もあるんだけど、うんうん、そういった余裕がないと結局何のためにゲームやってるか分からなくなって、ゲームを仕事にしてるか分からなくなってきて部分があるので、うんうん、やっぱりちょっとそういった余裕があるからこそ逆にそういった活動にちゃんと触れると思う気はする、
うん
うん、ね、スワンってね、面白い、スワンって去年話したんだけど、はい、面白いこと言ってて、まあ、レッドラビットが言ったんだけど、
うん、
我々はスワンの社内では、うん、我々はご飯を食うために、うん、ご飯を食うために仕事をしてるわけではないって言い方する。
そうなんですか、
うん、
うん、
いや、それが社訓であるみたい。ご飯、いや、ご飯を食うためだから、お金のためだね、うん、お金のためにこう働いてるわけではないって言い方してる。
かっこいいですね、その言い方ね、
うん、うん、だからそのいわゆる働くってことは、働くってことはちょっと、うん、要はお金のためだけじゃないんだよって
話、うん、
要は自分自身のためだったり、例えば、うん、いわゆるその、まあもっと言うと、まあ、社会貢献的なものも含むのかな、わかんないけど、うん、ただ、明確に、いわゆるご飯のためだけに働くのではないって言い方をしたからね。
単純にまあその考えもかっこいいですし、やっぱりスワンさんの活動自体がね、まあ土壌
の
話なんですけど、
まあ、社長のね、ヨーヨーかな、ヨーヨーと、社長のヨーヨーと、ウィッチハウスっていうとこ、もともとそのスワンができるときに、ウィッチハウスの、ウィッチハウスっていう、まあ、現場が、現場じゃない、現場じゃない、現場じゃない、アドリアノみたいな店があるんですよ。台北大学の近くに。
あ、ピアノバーみたいな。
ピアノバーみたいな。そこから、そこから出た、そこから例えば、出た、その、うん、いわゆるミュージシャンとか、ちょっといるらしいんだけど、
そうい
ったもあるんだけど、
うん、
やっぱそこが、そこの、例えば、その、女主人の、
うん、
その、まあ、ヨーヨーさんの奥さんなんだけど、うん、やっぱり、ちゃんとそういう意味で社員教育してるのかなって感じです。
うん、
だからやっぱり、そういう余裕がないと、やっぱそういうとこまでいかないと思う。
またそうですね、大なり小なり必要になってきますけど、やっぱり土壌の問題もありますけど、日本では今現在では難しいかもしれませんね、
う
ん、
だから、うん、もっと言うと、もっと言うと、うん、自分さっき言ったように、私なんかやっぱりお金だけじゃないと思うんで、やっぱりそのライフ、だってこれゲームってさ、
うん、
ライフスタイル提案じゃないですか、ある意味。
そうですね、
ライフスタイル提案、うん、ライフスタイル提案をしてる人間がライフスタイルをちゃんと伝えられなかったらやっぱダメだと思うんだ。
まあそうですね、
うん、だからライフスタイル提案なんで、どこまでも、うん、要はだってヨガをどういう風に使うかじゃないですか。
まあそうですね、ヨガの選択肢です
ね、うん、ヨガを選択肢をどう使うかだから、うん、甘っちょろいと思われるかもしれない、実際だけど、やっぱりなんだろう、我々が楽しそうに、やっぱ楽しく、やっぱ仕事としてゲームを付き合うにはどうすればいいかってことをやっぱ日々考えなければいけないと思うので、うん、やっぱりなんか、やっぱり説得力として、携わってる人間自身がゲームを楽しいと思うかどうかっていうのがやっぱり、ポイントだと思う。
うん、
その中で、いろんな選択肢の中で余裕があった方が、選択肢は広く取れるんじゃないかな、と私は思ってるんですよ。
うんうんうんうん、まあそうですね。うん、まあどこまで行っても、こう、余暇活動の提案です
から
ね。
その通り、その通り、その通り。だから、よく私もその最初聞いたのは、ゲームなんか見たくない。その仕事にしてる以上、うん、ゲームなんか見たくないって方は、もう今その人は仕事にしてらっしゃらないんだけど、
うん、
そういうことを言う方もいたんだけど、
うん、
でもそれじゃやっぱり無理だと思う。
あれですよね、ちょっと話しちゃいますけど、ゲーム作ってる人ことほどゲーム遊ばなかったんですよね。
もちろん、
うん、
ゲーム作ってる、ゲームに仕事を携わってる方こそ、やっぱり、うん、ゲームを楽しく遊ぶってことを意識しないと私はダメだと思ってる。
憧れもありますからね、作ってない人に関しては、
うん、もちろんだよ、うんうん、だからやっぱり当然ステータスが上がってくれば、それ期待される部分もあるし、
うん、
でやっぱりそういったところでやっぱり期待に応えられる、どこまで期待に応えられるかが結局そういう仕事として評価される部分だと思うので、
うん、
うん、だからお金だけじゃないっていうことはスワン からはすごく感じたし、うん、勉強させられてる部分もあるね。
うん、なるほど。
自分としては、
うん、次アンコンベンションっていうのはいつあるんですか。
冬にあるって話を聞いてます、うん、夏は冬なんですよ大体、
うんうんうん、
で冬は冬であるんだけど、冬申し訳ないけどもゲームマーケットうんぬんかんぬんとか、うん、あとあれですどうしてもあの税金の対策があるのでちょっと私は冬はいけないよって言ってるんですよ、
うん、
ですのでそこはちょっと税金の要は確定申告の問題があるんで、うん、ちょうどその時期なんだ。
ああ、そうなんですか。一番長野さんが大事ですね、
うん。だから。
また来年以降も、じゃあ、スワンコンベーションは
行けたら行きます。うん、まあ、バネスとか、ある、あるってことは、まあ、前提なんだけど。うん、バネスとかあれば、まあ、行ける範囲で行こうかなと思ってるんで。うん、
あと、まあ、この例を、まあ、もし聞いて、まあ、台湾にチャレンジしてみたいなと思う方は、まあ、どういうふうな。
あ、別に、お尋ねください。
あ、中野さん
の方。あ、お尋ねください。うん、あれです。一応、それなりの、いわゆる情報を持ってますので。
はい、
で、それを、うん、それを、例えば、レッドラビットなり、例えば、うん、社長のヨーヨ
ー
に、
うん、
とか、ね、伝えれば、うん、どうにか、その辺のインフォメーションが出てくると思いますので。
ね、まあ、同時にゲーム作られてる方で、はい、まあ、今後台湾、スワンコンベーション、夏と、冬にあるということで、まあ、参加のしたいなという方あれば、ゲームスタバネストまで一歩連絡
できれば。まあ、一歩連絡いただければ、はい、それは、対応できると思いますので。
なるほど。他にスワンコンベーションは何かありますか？
うん、まあ、いろいろあるけど、語り尽くせないよ。
ああ、なるほど。
そんなもん。だっていっぱいあるもん、そんな。だから、私は、言いたいのは、うん、日本の環境をお手本にして、はい、いろいろ頑張ってる環境を、うん、スワンは構築しようとしてる。
なるほどね、
それに対して、うん、アプローチするのはある意味チャレ敷居はそこまで高くはないと思うから、
うん、
もしそういったところに対してある程度ちゃんとしていきたいんだったら、うん、価値はありますよってことは伝えておきます。
なるほどね。はい、まあスワンコンベンションに関して詳しい話はプーさんのツイキャスが多分残ってると思いますので、
まあ、あとさらに言ったら、まあ、うん、個別で話もします。
そうですね、はい、店内に行くような話もしますので、
はいはい、
じゃあ、まあ、
すいません、
スワンコンベンションを含めて、はい、4月から7月のイベントということで、
はい、
じゃあ次のトピック移りますね。
はい、
はい、はい、というわけでですね、はい、イベントのレポートを話しまして、はい、まあ、今回のメイントピックということで、はい、まあ、ゲーム版はゲーム界の話ですね、
はい、
まあ、名古屋に、まあ、クイックタイムさんの
ブラックバンパイさん、
ブラックバンパイ、テーブルマウンテンさん、
う
ん、
あとは、まあ、プリニークラブさんなんかもそうっちゃそうだね、
フワッツプレイもそうですし、ね、まあ、この話をする直前に昨日ツイッターでなんか塩釜口に新しくなんかボードゲームできるスペースのバーができるらしいんですけど、うん、まあ、それにを含めたとしても、うん、まあ、細かくボードゲームを置いてあるバーはいくつか、
ツイッターとか。でもそれは本業とはまた違うでしょ？ま
あ、そうですね、うん。やっぱ首都圏、特に関西圏、関西圏だとね、ソブタさん、アタックさんに B カフェでできたりとか、
うんうん、
まあ、ボードゲームできる喫茶店だったりとか、うん、関東なんかもいっぱいね、
うん、
JJ カフェさんがこう支店をやったりとかあって、うん、どうしてもやっぱなんかこう出店が増えてきてるんですけど、
うん、
まあ、東海圏、
うん、
特に名古屋市などに比べると、まあ、東京、大阪、名古屋というのを比べて、まあ、少ないですよね。
まあ少ないね。うんうんうん、それは、まあちょっといろいろ諸問題もあるかもしれないし、
うん、
なんとも言えないけれども、まずですね、そうだね、ちょっと、まあちょっと言いにくい話をちょっと今から多分言うと思います。で、それはちょっと、うんうん、ひょっとしたら、ちょっと、誤解を受けるかもしれませんが、私の意見なので、これは、あれです、うんうんうん。どう捉えてもらっても構いませんが、仕事として、
うん、
仕事として、例えばゲームに携わるって言った時に、うん、やっぱりいつも思うことが一つあるんですよ、
うんうん。
好きなものは好きなままがいい。って言い方をちょっとします。
まあ好きなものを仕事、さっきの話なんですけど、仕事にしてしまうと嫌いになってしまうみたいな感じ
とか、あと好きなものにプレ、うん、好きなものに例えばプレッシャーを受けるとか、うん、好きなものに裏切られるってことは、うん、やっぱり人間としてちょっと耐えづらい部分がひょっとしたらあるかもしれないですよ。
うん、まあそうですね。
で、まあ当然経営ってなると、
うん、
経営ね。経営ってなった時に、経営ってなった時に、当然、プレッシャーは受けます。
まあそうですね。
日々、例えばこんだけのお金は出ていく。日々こ、うん、お客さんが来ない。売り上げが上がらないっていう。まあ、ネガティブに考えれば、いくらでもネガティブに考えられることはあると思います。好きなものは好きなままがいいって考え方になった時に、やっぱり、私からすると一番やっぱ気楽な立場っていうのは、消費者の立場が一番気楽なんですよ。要は。
そうですね。
うん。だから実際それが例えば提供者になったとしたときに、やっぱり、 まあ、同人活動されてる、同人のそのゲーム作ったりとか多分分かると思うんですけど、やっぱ売れなかったと、売れてない時には多少ないともプレッシャー感じるじゃないですか。
まあそうですね。あ
れですね。同人活動でさえ。そうなった時に、もしこれを本業にしたとした時に、やっぱりある程度プレッシャーはその日じゃないだし、ないでしょうし、やっぱり場合によっては、その、まあ不幸な結果になることだって十分ありますから、やっぱりそれは、まずそもそも慎重になる話になるかなと思います、普通は。で、なんで当該が少ないか、ちょっとそれは私もわかりませんが、私もわかりませんが、まずその、どうだろう。やっぱりビジネスモデルがちゃんと見えてない。そのちゃんとした明示されたものがないと、やっぱりどうしても人間、構えますし、さっきの話になりますから、あれですよね。で、あと、そうだな、まあ、人口の問題もあるかもしれません。
ああ、単純に。
首都圏で、それこそ、まあ、日本の6分の1首都圏にいますから、言うても。やっぱりそういうのもあるんかなと思う。あと、もうちょっと言っていいですか？
はい、
ちょっと言っていいですか？名古屋県っていうのは、この界隈。
はいはい。
この界隈、まあ、中空港機県とかいろいろ言い方あるんですけど、この名古屋の界隈っていうのは、商業圏ではなく工業圏なんですよね。
まあそうですね。工業圏。トヨタがあったりとか。
で、トヨタカレンダーっていう謎のカレンダーがあるじゃないですか。
ありますね。
うん。で、例えば、今日、8月9日。
はい。
あさってって山の日だよね。
そうですね、はい。
で、あさって山の日なんだけど、名古屋実は多分その恩恵あんま受けられないんですよ。
そうですね、祝日がないですもんね。
うん。だから、トヨタの工場はみんな動いてるし、トヨタの下請けは基本的にそれに対応して動いてるはずなんですよ。ですよね。その代わり土曜日曜はちゃんと休める環境ではありますけれども、工場が例えば、工場が爆発したり、例えば生産調整になった時に、当然工場止まりますよね。で、今年2回ぐらいあったよね。
ありましたね。
2回ぐらいあって、トヨタの、カレンダーって、ちょっと、年末までどうなるか分からないって人結構いらっしゃるでしょ。我々は分かる話なんですよ。
そうですね。
でしょ、我々は分かる話なんだよね。実際。トヨタのカレンダーがどうなるか分からない。例えば、トヨタカレンダーだと、トヨタカレンダーだと、例えば、15から休みなんだよ、確かあれ。
あ、そうですね。
うん。うん、だけど、短縮になってる人もいるよね、確か。
そうですね、いますね。
いますね、工場吹っ飛んだ関係でね。うん。うん、だから、ちょっとそういう意味では、実は、祝日の恩恵を、ま、ちょっと受けられにくい、ところではあるわけですよ。
うん、
別にトヨタが悪いわけじゃないですよ。
うん、
だけど、そういう、違う、いわゆる、スケジュールで動いてる環境であることは間違いないです。
そうですね。うん、土壌的にというか。
土壌的に。
地域的に。
地域的に。で、もっと言うと、もっと言うと、うん、実はね、栄とか大須に、うん、例えば、栄とか大須とかに、例えばできても、
うん、
名古屋人のイメージからすると、うん、あんまり便利じゃないイメージなんですよ。
そうです。名古屋駅とかあんま便利じゃないイメージありますね。
うん。これは多分、多分驚かれると思いますけど、うん、名古屋人言うても車で動くんですわ。
そうですよね。
うん。だから、ちょっと実は、そこのすり合わせをちゃんと組んでいかないと、うん、おそらく、ミスマッチになるんじゃないかっていうのは、なんとなく名古屋の人間は気づいてると思うんですよ。
そうですよね。地下鉄、まあ、東京じゃないですけど、うん、地下鉄の文化があったとしても、こう、やっぱ車で動くので、特に名古屋とか、栄、特に大須とかだと、うん、車のパーキング代で飲み代とかになってくると、高かったりしますもんね。
う
ん、
そう。だから、思ってるほど、東京とか大阪ほど、うん、実は、都心っていうものが、都心ってものが、あまり有効ではない場合がある。
そうですね。
って言い方をちょっとしますね。
うん、車の原理って田舎ですもんね、結構ね。
そうそうそうそうそうそう、そう、そう。だから、
うん、
さっき言ってた、塩釜っていうのは、実は間違ってないの。
ああ、そうですね。
うん。都心からあれ、多分地下鉄使ったら30分くらいかかるはずなんだ。20分から30分くらいかかるはずなんだ。だけど、程よく、駐車場代は多分ガッて下がるので、おそらく塩釜って考え方は、間違いじゃないと思う。
あそこの通りだと学生の結構あれですもんね。
そう、学生が、うん。
大学がある線ですもんね、
鶴岡。ボードゲーム関係のその店っていうのは、まず最初は学生街から始まると思ってるの。だから、大須とかじゃないと思う。
鶴舞線沿いの。
うん、学生街。
うん。
だから例えば今あの黒川あのあれがあるけど今黒川あの愛知学院大学ができてできたけど、愛知学院大学ができてるけど、例えばあの学生がいると学生がいるとおそらくそあの基本的に学生って基本的にあの時間はあるけど金はないけど時間があるパターンだから、あのどちらかと言ったら、だからそうするとあのうまくその時間を使える場所としてやっていけると思う。ですよ。だからやっぱり、入中とか、名古屋と入中とか、矢事入中、塩釜口ってのは、一つの選択肢では間違ってないと思うん
です。まあ、鶴舞もそうですね。
鶴舞もそうです。で、あと、あっちの方、もっと、もっと、名東とかあっちの方には、
明大とか、
明大とかの辺もあるし、
うん、高畑とか、
高畑と、あの辺だ、
ね、藤ヶ丘
とかあの辺だね。だから割とそういったところでまず動くんじゃないかなと私は思ってるの。実際。もし、そのあれだとするならばね。だから実はその、なんでもこれは新安くんと私の共通見解なんだけど、栄とか、その栄とか大須にあってもなーなんですよ。
そうですね。
あっても、ある程度は出るけど、ある程度は出るけれども、社会人ここ来るかって話になるわけですよ。その、やっぱどうしても駐車場料金っていうのを気にするし、ちょっとやっぱニュアンス違いますよね。
バーとかだと飲み、お酒飲んだりなんですけど、スペース貸しになってくると、栄とか名古屋とか大須とかはちょっとなっていうなりますよね。
そうそうそう。だから多分、名古屋だと、名古屋だとそのスペース貸しというよりも、例えばクイックタイムさんみたいな、ああいう、いろんなことができるバーの中に、バーとかそのカフェとかバーとかそういう飲み屋系の中にボードゲームが組み込まれる。みたいなものが多分一番フィットするんじゃないかな。
そう、テーブルマウンテンさんも
そうですし。そうそうそう、あれ以外にあるもんね。
ゲームサルームそうですね。酒屋ですね。
そうですね。
ありますね。
はい。だからそんな気がします、私は。はい。一つ言えるのは。
名古屋で少ない。
名古屋だと少ないと。名古屋だとちょっとあのフィットしない理由は、いろんな理由はあるんですけど、で、そうだな。
東京は電車がやっぱり。
いや、あんだけね、だって車いらないじゃん、あれだったら。
そうですね。なので、やっぱりこう、電車代とか、乗車券買うっていう考えれば、やっぱり駐車代いですもんね。
大阪だって、だっていらないじゃん。
いらないですね、
そう
ね。
大阪だっていらないじゃん。だからそういう気はするけどね。だから、ゲームカフェ、ゲームバーっていうのは、その、まあ、ある程度の地域に一軒あれば、機能はすると思ってる。で、例えば、まあ、どうしてもこういうカルチャーっていうのはどうしてもあの都市部の方は多分強いはずだから、それが増えてくるのは分かるんだけど、名古屋はそういう、私の目測はそういうところだと思うけどね。はい、
結構あの、2年ぐらいラジオやって前からお話ししてて、あの、バネスト以外にこうチェーン店以外の店ができるかとか、ゲームバーができるかって話したんですけど、まあ、番組始まっても1年半経ちましたけど、一向に増えないですよね、スペースとしてのバーはね、やっぱりね。
だから逆に言うと、私のイメージって言うんですか、逆に言うと、そうだね。例えば、名古屋の場合と、あとサークル、ゲームサークルの文化がやっぱ強いので、言うても。言うてもゲームサークルの部分が強いので、だから、そのゲームサークルに属さない人たちはどういうふうに、その、例えば、属さないくて、ある程度ゲームがしたいっていう、なんかカジュアル層をもうちょっと掘り起こすっていうのは、そのさっきも、さっきの例えば、ファミリーゲームフェスティバルもそうかもしれないし、いらっしゃることは間違いないので、そういった人たちをどういうふうに誘導するかっていったときに、カフェとか、まあ、ゲームカフェというよりも、その、あまたある、そのサービスの中に、ボードゲームが選べるっていう筋が多分一番今、私の中では見込みが名古屋だったらあるのかなっていう気はします。
サルーさんとか、クイックタイムさんとかも、まあ、ブロックバンパイもそうですけど、バスさんもそうですけど、OK、まあ、ボードゲームじゃなくて、こう、コンピューターゲームやる中でボードゲームあるんだよって感じで、こう、ミックスみたいな感じですよね。
だから今、例えば可能性があるとして言えるのは、一頃やったら、モンハンが流行った時あるじゃないですか。
あ、はいはい。
あの時の、モンハンが、まあ今、ある程度落ち着いてるじゃないですか。
モンハンカフェとかありましたもんね。
あったね。だからそういったものを、例えば、こういった場所で使えるとか。あと、例えば、なんだろう。例えば、コワーキングスペースみたいなのとか、あるじゃないですか。そういったものとかが、例えば、ボードゲームに対して、ちょっとアプローチしてっていうのは十分あり得ると思いますね。はい。でも、やっぱり、ボードゲーム、ゲームカフェと、ゲーム専業のカフェっていうのは、ゲーム専業のゲームカフェ、まあ、いわゆるそういう、なんでしょう、明確にゲームっていうのを打ち出した店っていうのは、ちょっとやっぱり名古屋とか大阪と比べると、ちょっと、 名古屋とちょっとっていう感じはいろんな意味からしてもありますね。
ホッツプレイさんだけですよ、多分ね、明確に打ち出してるのも。あそこがミックス
なんですね。まあそうなんでしょうけど、だけど、ちょっとやっぱりロケーションの問題あるわね。
まあそうですね。
ロケーションの問題あるわね。ちょっとあるわね。
動線のその名古屋と市内、名古屋駅とか境ではないですけど、ね、まあ、動線の問題での問題もあると思うんですけど、まあ、さっき言ったあのカジュアル層を掘り起こすってことで、メリットはあるとかデメリットとかあると思うんですけど、まあ、長尾さんが思うこう、
いいよ、
メリットデメリットってありますかね、なんかね。
メリットデメリットね。メリットはだから、さっきもずっと言ってるけれども、やっぱり好きなことに打ち込めるっていうのはメリットではあるんですよ。もちろん好きなことに打ち込めるのはメリットだけども、やっぱりデメリットは、現実的にその、経済的なこととか、やっぱりあるじゃないですか。で、スワンのイベントで、実際そのゲームショップを開くにはって講座ありました。ありました。ありました。で、結構、衝撃的でしたね。日本で話してる内容とは全然違う内容でした。やっぱり、具体的な数字出てきましたし、
はいはいはい、
具体的な数字出てきましたし、あと、成功例失敗例やっぱ出てきました。で、好きだったらできるけれども、好きだけではできない。
まあそうですね。
って話なんですよ。で、まあちょっと最近こういうゲームカフェを開きましょうっていう風潮があるじゃないですか。
まあそうですね。
ちょっと私はそれに対してはちょっと、首をひねる場合がありますね。やっぱり、現実的に数字、だってよく考えてください、よく考えてください。よく考えてください。ゲームファンの中で、俺、ゲームカフェ開くんだって言ったら、多分、それなりに、まあ頑張れやって話になると
思う。まあそうですね。
頑張れよ。よく考えてください。これゲームカフェじゃないとしたらどうです？俺独立して、飲食店開くんだって言ったらちょっと警戒しませんか？
まあそうですね。しますね。
そういうことですわ。そういうことですわ。だから、例えばね、やっぱり、それこそ、私こうやってゲームストアバネストやってますけれども、やっぱそれなりに、ピンチ、窮地に陥ったし、もっと言ったら、もうそれこそ、まあ、のたれ死ぬところまで行きましたわ、正直言って。危なかったです、正直言って。で、店を始めるって言った時に、それこそ、数ヶ月で、ね、うまくいかなかったら、数ヶ月で7桁円失う、場合によっては8桁円失う場合もありますわね。
まあ、そうですね、借金を。
だって、やっぱり、その自営業、独立で自営業をやる、でしかもその例えばある程度お金ってまとまったお金があれば別だけれども、やっぱないとなると誰かから借りどっかから借りなければいけない、なった時にやっぱり原因的な経営センスって言えば問われるんですよ、原因的な経営センスって。でもう一つ言うと、じゃあ実際例えばそれを動かしたとしましょう、今までの、今までのゲームに対する取り組みとは全く違う取り組みになるはずなんですよ。
まあそうですね。方向違います
もんね。方向違うし、やっぱり日々のお金を稼げなければいけない。で、プレイヤーとしての意識は、やっぱちょっと、申し訳ないけども、ちょっと遠くなると思うんですよ。なので、やっぱり、そのゲームを始められる、ゲームカフェを始められる方に、例えば、思うのは、そういったこともひっくるめて、そういったことをひっくるめて、それでも、その情熱が、やっぱり情熱があると。これ、自分はこれでやっていきたいんだっていう方じゃない方が、やっぱり俺は望ましいと思うんですよ。どうにかなるだろうって言ったら、どうにもならないことも、今はいいですよ。今はいいですよ。今は、なぜかって言ったら、ある程度、ボードゲーム、実際こうやって、ね、盛り上がってますから。
そうですね、バブルが起きてますもんね。
だから、いずれ私これ下向きになると思うこともあると思ってるんですよ。
一旦そうです
ね、一旦だから冷えて、でまたちょっと盛り上がってっていうのを繰り返し、多分趣味って成熟してくると思うので、だからその下向きになった時にそういったことをちゃんと踏まえて行動できるかって話はあるんですよ。バネストだったらそれは下向きになったら落ちることだったらあるかもしれません。
そうですね、
正直言って。でそうならないように日々やっぱり頑張っていくしかないんだけれども、ただ今のこの風潮、なんか何やってもどうにかうまくいくみたいなのがあるんで、ちょっとそれは違うかなって気がします。
さっき長尾さんに言われたゲームバーをやるんで頑張れっていうので、ゲームバー開くとかカフェ開くことに関しての若干なんかこうハードルが下がってる気がするわ、印象を受けますもんね。
どうなんだろう、お金どういう風に工面してるんだろう。お金ただ無借金だったらね、別にどうにかなると思うんだけど、それでも、 例えば N100 万は失うでしょ、最低でも。
そうですね。
数ヶ月で N100 万を失うので、おそらく。それで例えば、最初の3ヶ月ぐらいは多分、ハネムーンがあると思うんですよ。いわゆる、最初3ヶ月ぐらいは、ご祝儀はあるかも、あると思うけど、だんだんそのご祝儀の旨味は減っていくはずなんですよ。
そうですね。
うん。そうした時に、やっぱり、その、ご祝儀が動いてる間に何か、例えば、新しいことを、例えば、するとか、その、例えば、それがちゃんとある程度整合性が取れる、ってことがあれば、私はいいと思う。私はあくまでも田舎者なんで、名古屋の田舎者なんで、実際東京がどれだけそのお金が潤ってるかは私はわかりません、正直言って。無借金で、例えば、行けて、ある程度のその、例えば、成果が出てるんだったら、それ以上申すことはないです。東京とか大阪がね。だけど、やっぱりある程度のお金っていうのをどうしても工面しなければいけませんので、そうした時に、やっぱりちょっと、まあ、ある程度、本当にさ、やっぱり、やりたいという意識があった方がいいような気がします。私なんかは、やっぱり、よく止められましたし、止められましたよ、よく。止められましたし、実際、今私が例えば、ゲームカフェしたいんですって聞かれた時には、今言った話をもうちょっとダイレクトに話をしますね、実際。だから、そうね、喫茶店の理屈ってあって、喫茶店でコーヒー一杯350円、まあ、名古屋だったら350円、もうちょい今高いかな、400円はいかないけどね、380円ぐらいなんだけど、やっぱり飲んである程度出られた方がいいわけですよ。で、やっぱり長居されるのは喫茶店の理屈としてはやっぱりちょっと辛いので。
そうですね。
で、せっかくで決まるじゃないですか、せっかくで。
うん。
だから、ゲームだけじゃなく、何か武器があった方がいいと思います。例えば、その、ご飯がうまいとか、まあ、どこよりも優れた人当たりがあるとか、なんかそういう、なんかあった方がいいですね。その、もしやられるんだったら。その、ゲーム以外のものでなんかあった方がいいです。例えば、グルクさん。なんかは、ゲームバーをやる前に、だって千代さんあれでしょ修行したでしょ
しましたね。
修行したでしょ千代さん。修行したし、やっぱり、ああいう、なんだろう、ある程度のやっぱりその、まず、ゲームが多少下向きであったとしても、ゲームが例えば下向きであったとしても、何かその、ここに来る理由があるっていうのがあった方がいいような気がしますね。まあ、うちみたいにゲームしかない人の、そういう場合はちょっと大変なことになるんだけど。
まあ、ゲームショップですからね。
だけど、やっぱりゲームを書くとしても、ゲームが下向きになった時でも、なんか、やれた方がいいよと。カフェの場合、カフェとかバーの場合はね。はい。そう思いますけどね。だからね、ちょっとね、今、なんか、そういうゲームカフェ作ろう、うんぬんかんぬんって話があるじゃないですか。そうした時に、当然、いっぱいゲームカフェができるとなると、当然、その中で、まあ、人口の増え方とゲームカフェの増え方ってのは、ちゃんとその、均等が取れてりゃいいんだけど、ただに面白半分で、例えば作る、ようにもしなっちゃったら、それはそれで、やっぱり、変な消費活動になっちゃうので、それはやっぱりちょっと、あれかなと思います。で、やっぱり、なんだろうな、経営だからこそ、まあ、私が経営者としてどうなのかっていうのはちょっと置いとくとしても、経営だからこそやっぱ慎重にならざるを得ない部分だってあるじゃないですか。
まあそうですね。
例えば、ともすると例えばやっぱりお客さんが来ないとかいう時どうすればいいか。ね、値段を下げるうんぬんかんぬんではない部分もあるし、実際値段だけじゃない部分もあるし。だからそういうところで何を提供するかっていうのはやっぱりちょっと立ち返って、それでも例えばやりたい方、例えば、あと、そういったところのポイントとなることができればっていう感じはしますけどね。私は、今のゲームバー、ゲームカフェの増え方っていうのは、やっぱり、実際皆さん、どういうお考えでいらっしゃるのかなっていうのは、逆に、やっぱりそれを見たいかなって気はします。実際のところ。
なかなかあれですよね。お友達が多かったり、ゲームが多かったりして、お店開くとタダで遊べたのが、これからはお金を払うこと
やっぱりイメージ変わりますよ、イメージ変わりますよ、例えば逆に言うと、これバネスとこうやって今十何年やってますよね、で私その前から EGF やってますよね、で EGF やっててもバネスは一応続けられてるじゃないですか、でしょ。だけどやっぱりなかなか難しいと思うんですよ。そうやって 仕事にしちゃうと今までのゲーム活動とは違うことを求められちゃったりするので、うんうんうん、そうするとやっぱり今までのゲーム活動がやっぱできなくなるかなって気がする、うんうん、それがやっぱり自分はプレッシャーでしたね、
うん
うんうん、だからゲームの本職であったとしてもそれはプレイヤーである意識は捨てたくなかったので、なぜかというとプレイヤーの意識があった方がいわゆる物を進めるときにやっぱりそのニュートラルな立場でいわゆる物を提供できるじゃないですか。
うん、
そういったものはやっぱあったんで、自分としては自分としてはやっぱり思ってた部分はありますね。
一プレイヤーであったりとか、まあ、デザイナーであったりとかっていう気持ちをそのショップだったりとかカフェ開くことによってで、それを武器にするんであれば、より今よりも勉強というか、
その通り、その通り、その通り、
こう集まってダメですもんね。
その通り、その通り。だから、
うん、時間が取れなくなるんだろうけど、求められる量が増えてくると思うんで。
増えてくる。だからよく怒られますよ、私でも。やっぱりよく怒られますし、やっぱりそれは反省しなければいけない部分もあるし。
うんうんうんうん、
だから、特にやっぱり懸念されるのは、その、発案して、1、2ヶ月ぐらいで、その、ゲームカフェ作ったって、っていう話をよく聞くのは聞きますよね、
うんうん、
あれがやっぱり大丈夫かなと思うときはちょっと心配になる時あります
、うん
うん、だって私が例えばこの仕事をやるときにやっぱりまず修行しました、
うん、
修行って何かっていうと、中野さんそんな修行しなくても別にやっていけるじゃないかって思われるかもしれないですね。中野さんだからうまくいかないんだよって言われるかもしれませんけども、
うん、
だからそのお金稼げないんだよって言われるかもしれませんけど、プレイヤーの意識から、
うん、
プレイヤーの意識から、その、例えば、その、商売の意識に、やっぱ、移るときに、やっぱり、趣味の勉強ってしましたの？趣味の勉強っていうか、ボードゲームの勉強じゃなく、
うん、
なぜ人間は、その、物事を面白いと思うかとか、面白くないと思うかとか、うん、やっぱそういうことを、やっぱ、ちょっと勉強しました、
うん。
うん。趣味っていうのはどうしてこう成り立つのかっていう、その、勉強したので、多少。だそれでやっぱり、うまくいかなかった時に、やっぱちょっと、それを勉強したのかからずうまくいかなかった時に、やっぱりちょっと、へこまされたんで、自分はね。だけど、まあ今はもう完全に、なんだろう、ある程度、さっき言ったように、ちょっと余裕をあえて作ることによって、いろいろものを進められるようになったので、
うん、
うん。
さっきの余裕ですよね、やっ
ぱり。余裕ですね。
結構ゲームサークルさんだったりとかそういうショップさんに顔を出されてますもんね。
うん、まあだから、うん、多少それはそれでいいんですよ、
うん、
ちょっと最近ご無沙汰の部分はあったりするんだけど、
うん、
忙しくて、
うんうん、
だけどやっぱりある程度そのお客さんとかの話を聞いたいとかいうのは、
うん、
ただ単に物を売るだけじゃないもんで、それは、
うん
うんうん、そういうのはあると思いますよ、
うん、実際、うん、なるほどね。今後こうやっぱこう名古屋にもそういう手話がまぐちも多分でき9月中旬からできますし、まあそのもしかしたらその、
ね、9月中旬ね、
うん、
うん、
でまあこう
どなたがやられるの、
ちょっとツイッターだけ名前わからないんですけど、
うん、
うん、またちょっとツイッターのアカウントができ
る、ね、知ってらっしゃる方、ご存知の方、
多分わかんないです、僕
は。そうするともう一つ懸念があって、
うん、
もう一つ懸念があって、ボードゲームに対してどれぐらいの、うん、ボードゲームに対してどれぐらいの見識があるかって話、
うん、まあそうですね、
うん、うん、だからさっきも言ったけども、うん、さっきもちょっと言ったかも、ボードゲーム流行ってるから置いときゃいいやじゃダメなの、
うん、そうですね、
ボードゲーム流行ってるから置いときゃいいじゃダメなの、やっぱりボードゲームとそのもし慣れてないにしてもお客さんと一緒に勉強していくとか、
うん、
やっぱそういうやっぱ心構えはいるような気がする、
うん、
うん、私だって日々勉強させられるもん。
ああ、そうですね。
するよ、だって、すごいするよ、だって、だってやっぱり、トレーディングカードゲームとかさ、
うん、
だって RPG の話って結構するじゃない、売ってないのに。
まあしますね、
うん。売ってないのに。だからやっぱするよ、それは。
うん、
だからやっぱり、ちょっとそういう意味で、その、まあ、どれぐらいゲームされてるかとかいうのは、やっぱりありますよ。だから、何事もそうなんだけども、
うん、
やっぱちょろいと思ったら足元救われることもあるので、やっぱり。だから、流行ってるからちょろいと思わない方がいいかなと思ってる。
うん、
だからこう流行ってる時だからこそ逆に、ちゃんとその勉強してる、勉強したりとかいろいろ考えていって、いずれ、その例えばね、いずれこんな山あり谷ありだと思うんで、ちゃんとその、それを生業として、やってっても、
うん、
やっていけるんだったら私はいいと思う、
うんうん
う
ん、
もちろんある程度見込みがなかったらじゃっていうふうに言うことも人もいると思うよ実際、うんうん、だけど それは見透かされたらああこの人はそういう人なんだって思っちゃう、
うんうん、なるほどね、うん、まあ、今後はやっぱりそのショップが増えていって、まあ、もしかしたらね関西関東圏のお店が支店を出されるかもしれないんですけど、まあ、ゲームショップとしてのこうゲームバーカフェに、まあ、ゲームスターバーにその店ゲームショップとしてなんかこう求めることとかありますかね。こう
ねまずやっぱりコンセプトと、まあ、ではその店がどうしていきたいかっていうことをちゃんと明確に打ち出すこと、
うん、
だからでそれが結局武器にはなるんですよ、
はいはいはい、
その結局どうしていきたいか、うん、結局例えば2年後3年後5年後どういうビジョンを持ってらっしゃるかとかいうのはあると思うし、あとやっぱりさまざま課題はあると思うんですよ、
うん、
実際さまざま課題はあると思います。今後例えばゲームっていうのがどういう風になってるか誰もわからない、正直言って誰もわかりません、うん、ですがその課題に対してただ単にいわゆるお金が儲かるとか、うん、ただ単に人が増えればいいっていうわけではなく、うん、その趣味のそのいわゆる向上として趣味の向上というものを、うん、そのある程度意識してらっしゃる店の方が応援のしがいはあるかなって気がします。
うん、
うん、だってなんだろう、例えばね、まあ、こう言っちゃ悪いけど、宣伝とかすれば人は来ると思うんですよ。極端な話言うとね、うん、宣伝とかすれば人は来ると思うし、極端な話言うと、例えば、値下げすれば、それは一時的には人は来ると思いますよ。うん、だけど、なんかそうやって、なんか、本質とは違う、
うん、
その価値観っていうのは、ちょっとやっぱり、個人的には、どうかなと思うし、実際。だから、その店が、その、例えば、どういった形で、例えば、どういった形で、今後やっていきたいかっていうのは、やっぱ見えてくると、
うん、
やっぱそこに、やっぱすり合わせがあればね、
うん、
っていうのがあるんです。
うん。
だから、私なんか、まあ、バネスさんが、まだ見ぬ競合を追い求めるところではあるじゃないですか。
そうですね。
まだ見ぬ競合はあるはずだし、うん、好奇心を持って、そのゲームに取り組むっていうのはあるので、うん、だから、お客様にも、その、いわゆる、ね、いろいろゲームに興味関心を持っていただけたらいいなっていう試みをなんとなくしてるんですよ。
う
ん、例えばこの間あったバネストクイズあるじゃないですか。
ありますね。
あれ実はなんであんなことしてるかっていうと、うん、ただ単にポイントばらまいてるわけじゃなく、
うん、
ね、皆さんゲームの箱とかそういったものに関心持ってくださいなんですよ。
うん、
そう改めて見ると見逃してるのもいっぱいあると思うんですよ。
そうですね。
うん、
箱絵とかの、
ね、箱絵とか、うん、だから あらかじめそうやってただ単に遊んだ楽しかっただけではないですよ。
うん、
だからそういったものをやっぱりちょっと関心持つといろんなものがひょっとしたら見えてくるかもしれませんっていう、
うん、
提案でもあったりするんですよ。
うんうんうん、
だから例えば今後出てくるそのゲームカフェっていうのがやっぱりどういうふうにそのコンセプトを持っているか、例えばクイックタイムさんだったらアナログとデジタル そのゲームの例えばある程度その、うんうん、コンプレックス、まあ、融合みたいなのあるじゃないですか。
ですね。うん、
で例えばブラックマンバイさんだったらキャストああいうメイドカフェから発生した部分があるので、
うんうんうんうん、
そういったところのサービスをどうしていくかっていうのがあるじゃないですか。
うん、
まあだから今後例えば出てくる、もちろんご飯をうまく、ね、ご飯と、美味しいご飯と一緒にってもあるでしょうし、うん、美味しいコーヒーと一緒にもあるし。例えば、もっとすると、例えば、そういったところで、例えば、カジュアルに振るのか、ちょっと基本的に振ってもいいだろうし、
うん、
例えば、なんか売りがあった方がいいですよね。
うん、まあそうですね。
うん、そういったものを、ある程度明確に出しているところの方が、自分としては、いろいろ見えてくるんじゃないかなっていうのは、勝手に思ってます、私は。
その他のゲームバーカフェについての話
ですかね。だからちょっとまあやっぱり今の風潮はちょっと危険かなと思う時もあります。ちょっと急激に増えすぎです。
まあそれはそうですね、
うん、急激に増えすぎです。だから、うん、ひょっとしたら最近ゲームカフェを始めた方のビジネスモデル的に崩れてるかもしれないし、
うん、
要はだってこんなに増えるとは思わなかったっていう話はちょっと聞くんですよ。
まあそうですね、特に関東関西そうですね、
うんうん、そうするとまだどうなの、人口的にはつり合ってるのどうなの、
どうなんですかね、わかんないですけどね、うん、
人口的に釣り合ってりゃいいんだけど、うん、例えば人口的に釣り合わなくなると当然人が入らなくなったりすると絶対ダンピングするとこ出てくると思うよ。
そうですね、
うん、うん、であんまりダンピングするような環境っていうのは健全ではないので、
うん、
だって だってそのなんだっけ、利用料で取れるお金ってたかだか知れてますよ。
まあ、1日って2000円ぐらいです、多分ね。ぐらいです、多分
ね。1日って2000円はもう下手したら高いって言われるかもしれない。
うん、まあそうですね。うん。
最安値っていくらぐらいなんだね、今。
でも平日とかだったら多分1200とか1500円切ってくるんじゃないですか、多分ね。1日って。
うん、まあだから、食えりゃいいけどね。
まあその方がね。
食えりゃいいけど、うん、食えりゃいいけど、ただ食えるだけでは意味ないし、
うん、
食うとこ食うことを前面に押し出してもちょっとだと思うし。
まあそうですね、頑張ってましたよね。
うん。だから、うん、なんだろう。なんかやっぱりちょっと思うなって感じ。だから逆に言うとね、バネストとして、まあバネストの、バネストの勝手な話するけども、うん、バネストとしてそういったところと、例えばそういったところ、やっぱりいろんなところ回って、うん、協力できる範囲のところは協力していければいいかなと思うし、うんうんうん、やっぱりその、なんだろう、どういった感じで、その、例えば、店を開いてるかとか、やっぱり興味あるんですよ。
はいはいはい。
私だからたまに行くよね、そうやって行って、
ね、
行って、例えば、いろいろ話をしたいとかあるじゃないですか。だ、
うんうん、
から突然店始められるとかいうパターンとか、やっぱり最近増えてきてるので、
うんうん、
あれかなと。あとね、やっぱもうちょ、もう一つ言うと、
はい、
クラウドファンディング。
ああ、はい、ありましたね。
で、うん、店を建てるっていうのが、うん、どういう感じなのかなっていうのはちょっと私見えないの。
遊びカフェさんそうでしたよね、確かね、
うん、あと、うん、リトクエブさんもちょっとそうだね。
そうですね、うん、
うん、だからいや、クラウドファン新しい試みなのかなと思うんですけどね、うん、ちょっと私はああいうお金の集め方っていうのがちょっと私はゲームだったら分かるの、
うん、
ゲームだったら分かるの、うん、だけどゲームじゃなくてサービスだから、うん、どうなのかな、ちょっと新しい概念だからちょっと私はピンとこなかったりするからね、うん、だからまあだから言い悪いはともかく、うん、それでね、ちゃんと、まあ、出資者が満足できてればいいんだけどな、満足できればいいんだけどなと思うんだけど、物じゃないから満足できない時のフォローが難しいような気がするの。
サービスに対してお金ですもんね。
うん、お金の出方の問題があるからね、やっぱり。お金の出資の仕方があるから、やっぱ銀行だったら定期的にやっぱお金返さなくて。お金を返していくだろうし、うん、友人だったら友人でも当然そんなんだけど、もう友人の関係性でちゃんと動かなければいけない部分があるんですから、うん、だけど、ああいう形っていうのはどういう形、どういった形でそのいわゆるお金と信用をつなぎ止めてるのか、ちょっと私も見えない部分があるので、
うん、
まあ今後そういったものは多分いろいろ見えてくるかなと思うんだけども、
うん、
ただあまりにも新しい概念すぎるので、うん、ちょっと。どうかなと思います。例えばね、例えばなんだろう、またスポーツの話で申し訳ないけど、例えば、うん、スポーツやってる選手に対して銭を払うっていうんであれば、例えばその人に対して例えばメッセージとかそういったものを、ただ選手がメッセージとか返すっていうのがあるんですよ、
うん、
そういうサービスなんですよ。で、例えばある企業がここで払うんだったら、そこに例えばロゴが1年間例えば貼るってなったら分かるんですよ、スポンサーだから。だけどゲームカフェだとどういう形なのかなって言って、うん、結構その何だろう、満足できない、だってゲームカフェでしょ、例えば当日例えばフラッて行った時に満足できないことだってあるわけですよ。
まあそうですね、うん、ゲームカフェ人がいなかったりとか
ですよね、うん、そうするとちょっとなと思うんで、うん、ちょっと新しい概念なもんですから、ちょっと私はちょっと見えない部分があるんですけど、ちょっとそれはちょっと今後注視していった方がいいのかなと思います。
うん、
うん、言い悪いはともかく、
うんうんうん、
例えば新しい概念すぎて私がちょっとピンとこないっていうのは本音です。
はい、どこですかね。
そんなとこでしょうかね。まあこの話は割と別に多分もっといっぱいあると思うんで、
うん、
あれです。やっぱりスワンのそのなんだろう、そういう情報、
はい、
っていうのが日本で出てくる情報よりも具体的で、
うん、
しかもやっぱりプレッシャーにをプレッシャーとかいろいろあって、その先にその喜びがあるってことをちゃんと意識してやった方がいいですよっていうのを強く言われたので、
うん、
うん、やっぱそうだよと私も思ったし、
ね、
生半可じゃダメだって言ってたんで実際。
うん、
うん、まあ台湾が今こうやって台北だけで30何件あるけどね、
うん。
だからあれはやっぱり日本とはまた違うので、
うんうんうん、
やっぱりそれはまたそれで話をします、それは。はい。
はい。
はい、
すいません。じゃあ、現場、ゲーム、カフェの話で。
はい。
した。じゃあ、あとは告知とエンディングに移ります。
はい。はい、
というわけですね、今回も大体2時間弱ぐらいで、あと会話まで10分程度ですが、はいはいはい、まあまあ告知からエンディングに移りますが、うん、まあバネスさんの今後の活動予定としては、
まず、はい、21日の金沢ボードゲームフリーマーケットがありますね、
はい、
普通に在庫持っていくパターンです、
うんうん、
はい、で往来だもんですから、あれですね、往来だもんですからそれはやります、はい、
特に新作とかなんかタイミングがあるんですかね。
いやむしろ、うん、金沢ってショップがないんで、
はいはいはい、
むしろ金沢ショップがないんで、うん、ちょっとそういうところでボードゲームっていうのをもっと知ってもらうためにどうすればいいかってことをやっていきたいと思います、うんうんうんうん、で、可能ならば一応ゲームスペースはあるので、あそこ、
はいはいはい、
可能ならば以前からずっとやってる、例えばゲームスペース柏木さんとかやってる、うん、オムニチャンネル的なもの、いわゆる、オンラインで注文して、うん、その例えばショップで受け取れるみたいなことはできるかどうかっていうのは、ひょっとしたら話がまとまればいいなぐらいですけど、どうかな。
金沢受け取りですね。
金沢受け取り、うん、それはなくはないかなと思ってんの。
あ、いいですねそれね、
うん、だからそういうことはちょっと提案してみます。それは可能かどうか、
うんうんうん、
もちろん会期中忙しいもんでそこまで行くかどうか分かりませんけど、うん、今そういうことまで私の頭の中にあります。
あ、いいですね、
金沢さんにこの話をちょっとしてみたいなと思って。
あ、いいですね、
はい、
うん、なるほど、
うん、あと9月は9月なんかあったかな、9月
新州は行かないですよね。
新州はちょっとスケジュール的な問題がありますね、うん、で10月にちょっと講師さんやるのかな、確か10月に俺講師さんやるよね、確か。
あ、10月5日で僕も行きます、
ね、はい、はい、講師さんやるんで、まあ、それはゲームを教えるっていう立場でやっていきますので、それはそんな形で
学童 の、 そうですね、指導向けのやつ、
はい、はい、指導向けのやつ、
はい、
でそれでゲームを教えると、
はい、
10月はエッセンがあ
ります、はい、
で12月はゲームマーケットの秋が、秋じゃない、もう冬なんだけど秋があります。うん、でもう1万人超えるイベントなので、うん、ちょっと一つこれもちょっと今まで の、 そのゲーム例えば売るとはちょっと違うことを少しだけ考えてます。ちょっとね、うん、考えてるか、まあゲームではないんですけど、うん、ちょっと新しいこと一つやれるかどうかっていうのを今模索してます。現状では一人ちょっとお願いして、一人お願いして、ちょっとその人に対してなんかできるかどうかっていうのをちょっとやって、うん、1万人超えるとね、さすがに埋没しちゃうもんだから、うん、やっぱりちょっとその人を使って何かできないかってことを考えてます。
楽しみですね。
やっぱりコンパニオンさんですわ。コンパニオンさんを考えてる。コンパニオンさんを考えてる。だからそれをちょっと考えてます。はい、まあうまくいかなかったら普通のやだパターンですけど、うん、ああ中野さんうまくいかなかったな。でもダメ元で今考えてます。ダメ元で。
グローブ取ったのゲームとか。
考えてます。多分このまま行くとエッセンでサインをするでしょう。エッセン前でもサインできるんだけど、
うん、
でそれで考えてます。で今推理ゲームになります。推理、はい、ゲームで今考えてます。これは多分出るとしたら春かな。
神戸から春ですか。
うん、神戸から春だね。
うん、
出るとしたらね。でやっぱりまあ、ギグルさん、小細工さん、小細工やってるギグルさんがやっぱだいぶ協力していただいたんで、今回もその協力していただこうかなと思っています。
あ、なるほど、
はい、でそれ以外にこれあれですけど、ちょっと今募集してることが一つあります。
はいはい、
テノスとは別に、
はい、
ハガキゲームを募集してます。
あ、はいはい、
はい、ハガキゲームを募集してますので、うん、多少もちろんゲームストアバネスのポイントで良ければ、うん、多少出しますので、
うん、
それでよろしければどうだろう、小箱ゲーム、ボードゲーム小箱1箱分ぐらいは出しますので、うん、もしよろしければご応募くださいませ、
はい、
内容が良ければ、うん、あれです、内容が良ければ、配布することになりますので、
うん、
はい、で逆に勝手に使うことはありませんので、うん、勝手に使うことはありませんので、あれです、うんうんうん、あです、もしあなたが配布するって言って、そのポイントを出してから配布になります、ね、
実
際な感じです。AI の、ファイルでいただければ開けます、開けてそれしますので、
はい、
もしくはこっちで作りますので、そんな感じです。
はい、
あとはあとあるとしたら、時間的に大丈夫かな、
はい、
あとあるとしたら、新しくコラムを、ずっと模索してましたが、ようやく動きそうな感じがしますので、
はい、
うん、私とは違う視点で、コラムを書いてもらえる人が現れましたので、
はい、
まあ、ハムハムさんにお願いしたら、OK ですよって話になりましたので、うんうん、でそれで、あれです、私とは違う視点です。私はどこ切っても間に合うので、
う
そんな感じでこれがあの動きそうなんで、あの、はい、よろしければどうぞ。
楽しみですね。
あとはまあ年末はそんな感じかな。年末までそんな感じかね。これいつかあれですか。
これは早ければ15以降ですね。
15以降ね。はい、わかりました。じゃああとは何かあったかな。そんなところかな。もちろんゲームマーケットには出ると思いますし、はい、申し訳ないですけども、フリマ、名古屋のフリマは基本的には、はい、ちょっと、場所が狭いので見送ります。
はい。
はい、すいません。あれやると大変なことになっちゃう。
まあそうですね。
はい。そんな形でお願いします。
はい。はい、というわけですね。はい。バーディさんの告知でしたということで、うん、
まあ、まあ、あとはまあゲームサーバーで動いてますんで、はい、皆さんお越しください。はい、そんな感じです。
なんか今年はあれですね、後半ってファミリーゲームフェスティバルがガンって入ったので、こう一気に年末まで駆け抜ける形ですね。ずっとまた
まあやりたいことやらさせてって感じ。9月はいろいろ空いてると思うけど、あ、そうそう、忘れとった。8月27日、
はい、
8月27日だっけ、28か、28、はい、花見工事の店内デモンストレーションありますので、
はい、
棚屋の、それ応援しますので、よろしかったらどうぞ来てください。ただその日私が6時で、ケツカッチンで出たかもんですから、うん、5時ぐらいまでになると思いますけど、よろしかったらどうぞ。
はい。はい、なるほど。うん、宣伝されてましたね、棚屋さんも。
もちろん、
うん。
うん。それは忘れとった。ごめんなさい、棚屋もすいません。
はい、ちょっと、なるほど。まあ、今後もそういう棚屋さんみたいな感じでゲームの店内のデモ
プレイも、あ、それはいいよ。9月は確かまだ余裕あるよ。
あ、わかりました。
うん、まあ、だから余裕あるから9月は余裕ある。あと例えばテストプレイしてほしいって言ったら、例えば閉店後でもやるよ俺。
あ、そうですね。
テストプレイしてちょっと見てもらいたいんだけど、うん、閉店後でもやるんで、
はい、
うん、だからそれはそれで、はい、
わかりました。
オファーしていただければ見ますので、
はい、
うん、
というわけで、じゃあ告知のコーナーということで、はい、じゃあまあエンディングに移りますが、はい、今回も2時間ぎっちり、
がっつり、
がっつり話しました
が、はい、すいません、本当に。
いえいえいえ、
す
い
ません。
いえいえ、今回もちょっと悩むこう話でしたが、今回話見てどうでしたかね。
まあ、うん、ゲームカフェの話は、やっぱり、今後私も勉強していかなあかんなと思ってる。
はい。
これから、うん、ゲームカフェの話は、やっぱり流れについていけてるかって言ったら微妙についていけないかもしれないし。だからひょっとしたら、いや、中野さん、それ名古屋の話でしょって言われることもあるかもしれない。だけど、当然人間っていうのは自分の見えてる話で自分の経験をもとに話をするので、あくまでこれは私の意見ということであれです。
人口がやっぱ6分の1いるとして、関西関東に中心に集まってますけど、やっぱね、関西関東だけで動いてるわけではないので、名古屋ではこういうふうに見てるよっていう視点としては、
うん、
長さんの視点は非常にこうやってる方もやろうとする方も、まあ、
だから多分名古屋の場合だと、ね、そのゲームっていうのは、いわゆる飲食店の中の一つとして、それが選択肢で用意されているパターンが私は多いような気がする。
ああ、そうですね、うん、今はね、
うん、そんな感じ。だからそういう、だって塩釜口の新しい店もそんな感じでしょ。
そうですね、
うん、それはそれで別にいいと思うんだ。それはそれでだったらゲーム文化が広がってるっていうことにはなるから、
うんうん、
ある意味、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、だから実際クイックタイムさんなんかでもそういうところで回ってる部分あるじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん、そういうところで回ってる部分あるじゃないですか、うんうん、だからそれはそれでゲームの裾野が広がってるという言い方にはなると思うんですよ。
はい、
はい、
じゃあ次の第80回は多分また去年もやりましたバネスト年間ランキング、
そこまで引っ張る
ぐらいの前直前11月だったかな。
11月だとまだ出てないぜ。
ですか。
うん、だって12月が一番が物量多いもん。
なるほどね。まあその前後ぐらいになるかなと。
ああ、そうやったら別に喋れる話、うん、また喋りますよ。
お願いします。またね、はい、年末もまたランキングあれ結構超えたね、はい、
そうなの。
結構そうですね、やっぱこのランキング、まあ各店舗出してもらったら面白いんですけど、なんかこう平坦ではないランキングだったので、今年も結構、うん、ゲームを追いかけててどんなランキングになるかなって感じなんで。
カルカソンヌやっぱ強いよ。
そうですか。
うん、強いよ、うん、カルカソンヌやっぱ強かったよ。やっぱり今でこれで J になってるけど、それでも出るからね、うん、
なるほど、
うん、
というわけでね、開店閉店も3分前ですけど。
閉店じゃないな、開店
開店開店3分前まで、うん、ありがとうございました。
はい、すいません。
はい、じゃあ今回のゲストはね、ゲームスターの店長の中野正之さんでした。
すいません、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
はい、お相手は太陽仕事新安でした。どうも、
はい、お疲れ様です。
じゃあ最後の挨拶お願いします。グッナイで、
グッナイ、
せーの、
グッナイ。